北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
ベルトラン画商、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。はい、よろしくお願いします。チャンナカさんしか喜ばないんじゃないかって気もするんですけれども、ね、はい、まあ、愚者の宮殿も新年一発目の、まあ、放送ということになるんですけれども、はい、まあね、はいはい、今年は年またぎで F1 回ということで、やらせていただいてるんですけれども。
もう嫌です。
嫌、はい、です。嫌です言いましてもね。もう前編中編とやってきちゃったもんですから。はい、後編をやらないと尻切れトンボなんですけど。まあ、うん、どうですか、年も明けましたけど、最近はどんな感じなんですか。
いやー、ちょっとね、年末からちょっと、家庭の方というか別に夫婦じゃなくてね、はいはいはい、親父の方でちょっとバタバタしてたんですが、うん、
ああ、じゃあ忙しい年の瀬だったんですね。
うん、もうなんかね、正月だっていうのにもう忙しくしてたんですが、うん、まあそれはね、はい、ちょっと落ち着いて、
はははは、
で、まあちょっと本屋さんに行ったんですよ。
ああ、そうなんですか。はいはい。
うん。で、本屋さんに行って漫画を買おうと思いましてね。
うん。
で、漫画を買いに行ったら、
はい。
ドラマ CD 付きの特別版しか置いてないという、
ね。ああ、よくありますよね。最近はコミックスもいろいろ特装版とか、随、うんうん、分とね、同じ先単行本でもなんかいろいろバリエーションあったりしてね。
はいはい、うん。はい。いや、まあ、それもね、きっと聞いたら楽しいとは思うんですけど。
はいはいはい。
残念ながら通常版が欲しいなと思っていましてね。まあ収納の理由なんかもいろいろ考えますと。
なるほど。
ところがまあそれが売ってないということで。
はい。
まあちょっと腹が立ちましてね。
腹が立って。はい。
うん。本がねえじゃねえかということで。
ついカッとなって。
ついカッとなって。はい。でまあネットで存在は知ってたんですが。
うん。
小学館のね。
はい。
幼稚園という。
出ました、幼稚園。はいはいはい。
雑誌の2月号がですね。
はいはいはい。
まあまあ、時期が時期ですから、平積みになってましてね。うん。で、まあそれを買ってきたと。
はいはいはいはい。
で、なんでお前がね、そんな、アラフィフの親父がなんで幼稚園を買うんだと、子供もいないのにって話なんですが。
今更ね。はいはいはい。
はい。ついてたおまけが、
うん。
なんとセガさんがちゃんと監修をした、は
い、うん。
コインゲーム。
はい、はいはいはい。
組み立て式のコインゲームが遊べますよっていうやつなんですよね。
これがね、ちょっと実は、うん、話題になってましてね。
はいはい。
実は結構本格的なんじゃないかっていうことで。
いや、本当にね。それで、うん、まあ、ちょうどね、まあ時間もちょっとあったもんですから。組み立てたんですよね。
はいはいはい。
組み立てたのが、まあ、メタな話ですが、収録日の前の日ですよ。
うん。
で、夜に組み立てまして、まあ、のんびりやってたんで、そうですね、30分。いや、もうちょっとかかったかな。1時間くらいかけてゆっくり。
はい。
まあ、確かめ。あと、うんうんうん、まあ、説明書にはないところをこうテープで自分で補強して止めたりとか、いろんなことをやりながらね。
はいはいはいはい。
で、完成しましたよ。
うん。
で、まあ、僕のね、ツイッターのアカウントにも動画をちょっと上げたんですけど。
いや、見ましたよ。はい。
これがね。
うん。
楽しいの。
いや、楽しそうでしたよ。いや、
楽しいんですよ、うんうんうん、意外とね。
うん、そうそうそう。まあ、
ゲームとしては、こう、せり出してくる、前後にね、こ
う、
動く台があって、
は、う、い、ん。
で、そこにめがけて、こう、コインを投げ込むと。
うん、うん、
うん
うん。
で、そうすると、うまいところにコインが落ちると、まあ、他に積んであるコインが、だんだん前にせり出してきて、落ちて、まあ手前から排出されるというね。
まあよくあるタイプのね。
はい。はい、よくあるタイプの
おなじみのやつですよね。はい。
はい。はい。でね、まあ、はい。それがまあ家でね、手軽に楽しめるということで。うんうん、は
い、いや、だからね、それが雑誌の付録で遊べてしまうっていうところがね。
はい、はい。
うん、うん、うん。すごいなと思いましてね。
いや、そうなんですよ。で、 動くところがね、どういう風になってるんだろうって僕思ってたんですけど。
ああ、いや、僕も気になってました、あれは。
もうね、そこのところはもう完成品なんですよ。
あ、あの、駆動部分はもう完成した状態であるんですね。
完成品です。
へえ。
電池だけ自分で入れてくださいっていう形になっていて。うんうんう
ん、なるほど。
で、単4の乾電池を1本ね。はい。まあ、蓋がネジ止めになってるんで、そこは、まあ、ドライバーで開けて、電池だけ入れてくださいってなってるんだけど。
はいはいはい。
で、あとはその付録で厚紙で、その、側がね、うん、こう、うんうん、周りを組み立てるっていう形になってるんで。
ほう。
工作の難易度としても全然高くない。
はい。
だから、
はいはい、
まあ、ちゃんとお父さん、お母さんがついてれば、まあ、子供と一緒に組み立てられるっていうレベルの、うん、やっぱりね、出来になっていて。
ああ、そうですか。
うん、でも、組み上がるとね、うん、まあ、動画見ていただくと分かるんですけど、意外と本格的なね。
いや、本当に。うん。
うん。楽しいおまけだったので。
いや、シンプルだけど、はい、やっぱりコインゲームって、楽しいですよね、こう、ね。
楽しいです。
うん、うん、うん。で、なんていうの、ちょっとした中毒性があってさ、こう、うん、ね、もう少しでなんか大きな山が取れるなんてなっちゃうと、ついつい、ね、いっぱいコインを投入して、こう、ね、
そうそうそうそう、
狙ってみたくなっちゃうなんていうのも、心理もわかりますしね、
はい。うん。まあね、おまけなんで、で、駆動部分がまあそういう乾電池駆動っていうこともあって、うん、コインはね、プラスチックのすごいチープな、
はいはいはい、
薄い、まあコインが付属してくるんで、まあそこのところはどうしてもチープなんですけど。
う
ん、
まあどうしてもね、はい。
うん。だけどまあ、その、980円かな、
うん。
で、まあ980円で、ゲームを買ったと思えば。
はいはいはい。
まあ全然楽しいかなと思います、ね。
そうですね。うん。
はい。
やっぱり雑誌の付録系、まあ特に組み立て系のやつって、はい、なんていうのかな。やっぱこう、物の仕組みを知るのに実は結構、便利な側面もありましてね。こう、
はいはい、
既製品を買ってしまうとどうしてもこう、まあ、ブラックボックスと言いますか。まあね、組み立てどういう仕組みになってるのかってあんまり注意が向かないんですけれども、まあそうやってね、こう組み立てるっていうやっぱ楽しさ。で、まあ、幼稚園って雑誌ですからもちろんね、幼稚園児が組み立てるわけにはいきませんけれども、まあ、例えばね、お父さんの傍らでこうワクワクしながら待ってて、そのね、組み立てるのを見てるなんていうのも、まあ、それももしかしたら一つの地域的な要素もあるかもしれないし、うん。まあ、なんていうんですかね。いろいろと雑誌の付録系は、ちょくちょくね、こう、話題のものが出てきたりするんでね。やっぱ、
はいはい、
ああいうアイディアを考える人はやっぱすごいなと思いますけれどもね。
そうですね。で、うん、特に今回はね、セガさんがちゃんと監修に入っているので。
はいはいはいはい。
筐体のデザインなんかもまんまセガのね、ものが使われているので。
なるほど。その辺もちょっと一つポイントですかね。
うん、そうですね。だから、これ少ししたら、うん、この、幼稚園の付録をなんか魔改造してさらにすげえのを作ってくるなっていう人が出てくるんじゃないかなーなんていうのをちょっとね、楽しみに待ってたりします、
ね。なるほどね。まあ、駆動部分がそうやって完成してるんであれば、まあ、うん、逆にね、いくつか用意して、こう少しね、はい、歌い規模のものにしてみたりとかね。いろいろなんかこう。
そ
うね、
それもできるし、うん、側を、まあ、ボール紙じゃなく、なんかもうちょっといい素材で。
あ、もうじゃまんま。
作ってみたり、
ね、
電飾入れてみたりとか。
はいはいはいはい。
うん、なんか、そういうの好きな人だったらやるんじゃないかなっていう気が。
なるほど。
ちょっとその辺も楽しみにしてみたいなと思いますけどね。
わかりました。
はい。
じゃ今日はね、お待たせいたしましたということで、はい、本編の方ではですね、2018年 F1 後半戦を振り返るの後編ということで、
さすがに今日で終わりますよ。
そうですね、3回に分けてお送りしました F1 も、今日で終わるはずでございますので、はい、はいはい、こちらの方も聞いていただければと思います。それでは本日のマスターよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、はい、本日は、2018年 F1 後半戦を振り返る後編ということで、うん、まあ、年末にかけてですね、前編中編と2回お送りしてきたんですけれども、
はいはい、
まあ、いろいろとですね、うん、早速反応もいただいておりますので、
あ、 ありがたいですね。
はい、早速ちょっとそちらの方を少しね、ご紹介もしていきたいんですけれども、
はい、
まずは1本目、 名古屋の梅次郎さんからいただいております。ありがとうございます。
はい、
どうも名古屋の梅次郎です。愚者級 F1 大会大好きです。そう、大好きです。2回言ってます。
大会になってるな。
大会になっちゃいましたけど、ところでドライビングスーツについて最近思うのですが、生地が薄くなっているような気が、はい、以前はもっと厚かったように思うのは私だけでしょうか。レースのフィニッシュ直後、ドライバーがコックピットから降りて歓喜のガッツポーズ、イエーイの後ろ姿、生地が薄いプラス汗で濡れてのお尻がくっきりプリケツ、特にメルセデスのスーツが顕著に思います。
うん、
レーシングドライバーのスーツはかっこよくて憧れなのですが、最近の F1 のはちょっとねーなー今日の、ちょっとねーな今日この頃です。こんなことを考えているのは私だけでしょうかね。いまいちはネタでシェアするで構いません。それでは失礼しますといただきました。ありがとうございます。
はい、いやこれね僕も感じるんですよね実は。
あーそうなんですか。はいはいはいはい。うん、
あの確かに、うん、あのまあ大体勝つのハミルトンなんで、ハミルトンなんですけど、
はいはいはい、
ハミルトン降りてくるとなんかこう背中とかお尻のところがね汗でちょっとやっぱりこうしっとりしてるから、
うん、
なんかちょっとねプリケツになってたりするんですよね。
なんかつるんとしてますよね、なんかねこう、うん、素材がやっぱり ね、うん、
ただあれってあの何年製の生地で、うんうん、要はあのドライバーが炎に包まれても大丈夫なような素材なはずなんで、
そうですよね。
うん、どうなんですかね、そういうのもやっぱこう技術革新で薄手になってるんですかね。
まあ、うん、やっぱりね、ドライバーの保護っていうのが最優先なんでしょうけれども。
はいはい。
一方でその、なんていうのかな、こう、柔軟性というかね、やっぱ可動性というかね、うんうんうん。やっぱその辺との折り合いの中でもしかしたらやっぱり少しずつ技術がやっぱり向上しているのかもしれないです
ね。かもしれないですね。うん、はい。
ちょっとね、私もね、あ、言われてみれば確かにそうかもぐらいの感じだったんですけれども、
うん、またね、うん、真っ白だからね、あそこ。
ああ、そうかそうか、う
ん。これで黒とかだったらまだね、赤とかだったらまた違うのかもしれないんだけど、メルセデスのって白が貴重なんでね。
確かにね、
うん。そういう色の問題もあるかもしれないですね。
はいはいはい、はい。なるほど。はい、じゃあちょっとね、この辺ももし何かね、こう情報があるようであれば、ちょっと今後の F1 回もしあれば、ちょっと調べてみてもいいのかなと思いましたけれども。
そうですね、調べられるかどうかね。
そうですね、情報があるかどうかってところもあります。
その辺はポート F さんとかの方が詳しいんじゃないかな。
専門番組の方がね。はい、はい、ありがとうございます。ハユチーさんいただいております。子供の頃、親父と見た F1 はよくわからなくてつまらない記憶でしたが、愚者記を聞くと F1 って面白いなぁと感じる不思議。マスターと閣下の解説&実況付きで一戦じっくり見えたらきっと楽しいんだろうなぁということで、いただきました。ありがとうございます。まあ僕はもうね、解説も実況もできませんけれども、まあマスターはね、例えばリアルになんかね、こう、見ながら、少しこう、うん、コメンタリーじゃないけれど、やってみるのも面白いかもしれないですけれどもね。
あの最近あんまりチェックしてないんですけど、
はい、
あの以前はね結構あの FIA のライブタイミングっていうその、
うん、
モニターにいろいろ情報の出る画面を映しながら、
はいはいはい、
あのレースの映像そのものはちょっと半径の関係で問題あるんで映せないんですけど、
うん、
ライブタイミングの画像を映しながらいろいろその F1 好きな人が語るっていう、
はい、
あの生放送はニコニコでもあったんですよね。
あ、そうなんですか。へえ。
はい。何人かやってる方いらっしゃって、
はいはいはいはい。
まあそーっと見たこともありますけどね。
ああ、
う
ん、なるほど、
ね。なかなか詳しい方がやっていて、
うん、
いやここはこうチャンスですねとかなんかそんな話をしながらやってんのがねありましたよ。
なるほどね。
はい、今どうなのかな。最近は。F1 の時は結構、録画で見ちゃうこともあるし、
はいはいはい。
あと、そうじゃない生で見てる時も、なんかテレビにかじりついて見てることが多いので、あんまりそういう他の情報を入れながら見てないのでね。
ああ、なるほどね。
うん。はい、
まあ、でもね、本当に、もしかしたらそういう、なんかね、機会があるかもしれない。
でもあれですよ、僕が実況やったってあの、球場で野球見て、あの、酔っ払いながら野球見てる親父と大して変わりませんからね。
いやいやいや。でもやっぱりね、ある程度、やっぱりこう、レースの 仕組みとか、あるいはそう各チームの事情を知ってる人間が見るのとそうでないのではやっぱ違うでしょうから、そこはね。
うん。
まあ、どうでしょうというところですけれども。
はい。
はい。ね、じゃあ今日の山後編ということで、サクサクと行きたいと思うんですけれども。はい、まずは、はい、まあ、恒例になりましたけども、F1 豆知識ということで、うん、今日はどのあたりお話ししていただけるんでしょうかね。
はい。まあ今回もね、うん、知ってて、語るともしかしたらお姉ちゃんにモテるかもしれない、
ね。かもしれない。はい。
はい。かもしれない知識を一つ、うん、お話ししたいと思いますが、
はい。
今回はね、前回、前々回くらいでご紹介しましたっけ？ツイッターでいただいてた、はい。ゆたぽんさんのリクエストにお答えしたいと思います。うんうん、
はい。わかりました。
はい。で、中身はね、カーナンバー。
ああ、はい、はい。はい
車についている番号ですね。
うん。
はい。まあ、ゼッケンと言ったらいいんでしょうか。
はい。
はい。ゼッケン番号ですよね、うん。で、これのことについてちょっとお話をしたいなと思います。
はい。
はい。で、もちろんね、レース中車が走ってますんで、これ、一体誰が乗ってるんだと、いうのがやっぱ分からないと困るということで、
はい。
それぞれの車にはドライバーごとに、カーナンバー、車のナンバーが、割り当てられています。
うん。
はい。で、まあ僕がね、生まれる前から F1 っていうのはあるわけですけれども、
はいはい。
古くはね、レースごとに、くじ引きであったりとか、あるいはその参戦の申し込み順とかで、その車に、はい、あんたの車何番ね、何番ねっていうことで番号をつけていたというのが最初のようです。
ああ、そうなんですね。
はい。この辺のことはね、僕も実際見たことがない時代なので、生まれる前の話なのでよくわかんないんですけれど、
はい、
けれども、これがですね、1974年になってですね、
はい、
いやそれじゃ赤だろうと、
うん、
いうことになりまして、チームごとにそのナンバー固定させましょうかと。
あ、ここでね、はいはい。
はい、で、チームごとにナンバーを振り分けするようにしましょうかと、いうことになりました、
はい。
で、これがですね、1974年。から、導入されてるんですが、
はい、
じゃあどういう順番で、番号を割り振っていこうかってなった時に、
はい
前の年つまり1973年の、
うん
まあ、チームごとなんでコンストラクターズランキング、
はいはいはい、
これを元に決めましょうということになったわけです、う
ん、なるほど、
はい、で、当然順番、成績のいい順番から1番2番で振っていこうねと、
うん、
はいいうことになったわけです。
はい。
で、実はその1973年のランキングというのをですね、
うん。
まあ、ウィキペディアなんかでも見れますけれども、そういうので見ていくと、
はい。
今はもう亡くなってしまったチームですが、ロータスというチームがチャンピオンを取ってます。はいはい、
ああ、なるほど。
はい。で、ということで、1974年のナンバーは、ロータスが1番と2番をつけると。
うん。
はい。で、ランキング2位がティレル。はい。ここももうなくなっちゃいましたね。
うん、そうですね。
はい。ここが、2位だったので、74年は3番、4番と。
うん。
はい。で、その次がマクラーレンだったので。
出ました。
はい。マクラーレンが5番、6番。
5番、6番。はい。
はい。で、ちょっと飛びまして、うん俺たちのフェラーリがあんまり成績良くなかったんですね。1973年で。
お
ということで、1974年に、フェラーリがつけ、俺たちのね、フェラーリがつけた番号っていうのは実は11番、12番と。
結構後ろの方ですね。
はい。はい、いうことになってます。で、実はですね、この頃から、もっと前からなのかな？
はい。
ヨーロッパにありがちな話ですけど、
うん
13番という番号は、これ実際に過去に死亡事故も起きてまして。
あ、そうなんですか。
はい。ということで意味嫌われてましてね。
まあ、もともと13っていう数字もね、
はい、
あまり、
はい、
良くない数字ですからね。
はい。で、これよりももっと前の話ですけど、フランスの、なんかその、モータースポーツの協会かどっかで、その13番っていうのは、カーナンバーとして付けちゃいけません、ということにしているようで、うん、で、F1 でも、まあ、13番っていうのは、この頃からもうずっと欠番と。
ああ、そうですか。
いうことになってます。
はい。
はい。で、じゃあ、この後、その、ナンバーがどうなっていくのか、
うん
当然、年ごとにチャンピオン変わるじゃないですか。
そうですよね。
うん。で、チャンピオンが変わるということで、じゃあどうすんのって話になったんですが、
はい。
ここがちょっとね、複雑なところで、ドライバーズランキングで、
うん、
チャンピオンが次の年1番をつけましょうと。
ああ、はいはい。
いう形になったんですね。
うん。
で、そうすると、例えばロータスがずっと勝ってれば、ロータスが1番、2番でいいですけど。
そうですね。
うん。ね、マクラーレンの人が優勝しましたとか、フェラーリの人が優勝しましたってなると、
はい。
じゃあ、マクラーレンのチームが1番、2番つけましょうとか、フェラーリが1番、2番つけましょうって話になってくるわけですよね。
そうですね。
はい。そうすると、じゃあ、ロータスの1番、2番どうすんだって話になるじゃないですか。
まあ、同じ番をつけるわけいかないですからね。
そうです、そうです。で、そうなってくると、じゃあ、その、優勝したチームがもともとつけてた番号と、まあ、取っ換えちゃおうと。
ああ。
まあ、方言、僕らの方言で言うと、バクリッコって言うんですけど、バクっちゃえと。
はいはいはいはい。
いうことになるわけです。で、ちなみに、1974年、っていうのはですね、エマーソン・フィッティバルティが優勝してるんだな。
うん。
で、エマーソン・フィッティバルティってどこのチームだったんだろう。うん。なので、このエマーソン・フィッティバルティが次の年、
うん、
1番をつける。
うんうんうん。
という形になって、で、まあ、それで、どんどん、ナンバーが入れ替わっていくっていう形になっていくわけです。
まあ、毎年、だから変動があるわけですよね。
はい。なので、チャンピオンを輩出したチームっていうのは、1番、2番をつけるので、
はい。
その後、ナンバーがどんどん変わっていくわけですよね。
うんうんうん。
はい。なんですが、ここで面白いのが、
はい。
例えば、ティレルというチームに、
はい。
日本人ドライバーの中島悟さんが乗ってました。
そうですね。
はい。で、覚えてらっしゃる方は、覚えてらっしゃると思うんですけど、その時の中島さんのカーナンバーって3番なんですよね。
はい、はい、はい。
はい。ということで、実はティレルっていうのは、この74年に3番、4番が割り振られてから、
うん。
この固定ナンバーが終わるまでずっと3番、4番つけてるんです。
おー。
というのは、うんうんうん、毎年毎年、ワールドチャンピオンが誕生していないチームっていうことなんですけど。
そうか。ずっと要は変動がないってことは、はい、1番、2番をつける機会がなかったってことですもんね。
なかったということです、
ね。なるほどね。
だから、はいはいはい、なんか伝統ある番号のようで、なんか、パッとしないチームっていう意味にも取れるという。
そうです。ちょっと不名誉な感じもしますよね。はい、このルールだとね。はい。はい、
まあまあ、そんな、形になっていくんですが、ここで、
はい、
うん、この時代のカーナンバーで、ちょっと伝説化している番号というのがあります。
ほう。
はい。で、これが実は27番という番号。
27。
なんです。うん、で、古い時代の、フジテレビが地上波で、一生懸命盛り上げてた頃。
はいはいはい。
古舘さんが実況をやってた頃。
うん。
そんな頃に27番っていうのを、見た記憶ってないですか？
いやー、やっぱ僕は印象深いのやっぱり二人ぐらいはやっぱドライバーパッと出てきますよね。
はい。うん、はい、で、なんでこの27っていうのが出てきたかっていう話なんですが。
そうですよね。
フェラーリ、俺たちのフェラーリがですね、うん、実は79年にチャンプを輩出してます。はい。ということで80年から、1番2番をつけることになったんですね。
うん、そういうルールでしたよね。
はい。で、実は次の年、その、フェラーリが1番2番をつけた80年。
はい。
この時に実は、ドライバーズチャンピオンに輝いたのが、ウィリアムズのアラン・ジョーンズという選手。
はいはいはい。
ところが、この当時まだウィリアムズっていうのは新興チームだった、うん。ああ、
はいはいはい。
いうことで、
うん、
実はこのウィリアムズが27番、28番をつけてたんです。
かなり後ろの方だったんですね。
はい。ということで、次の年、うん、アラン・ジョーンズは移籍しないでそのままウィリアムズに残ったので、
はい。
81年は、うん、ウィリアムズのチームが1番、2番をつけることになって。
ということは？
はい。で、フェラーリが27番、28番になったんです。
なんだか、一気になんか1番前から1番後ろみたいな感じになってますけど。
はい、そういう風になっちゃったんですね、うん。で、その後、まあ、マクラーレンが27、28をつけたこともあったり、
うんうん、
まあ、セナがね、27をつけたこともあるっていうことで、はい、実は27っていうのは伝説的なナンバーになっちゃったんですよね。はいはいはい、
非常にまあ、名選手が多くつけていたと。
はい。で、歴代の27を実際につけた選手っていうのをちょっと拾ってみると、うん、
はいはいはい、
結構そうそうたるメンバーなんで、
はい、
はい、まず、名前が出てくるのが、
うん、
1975年に27をつけたマリオ・アンドレッティという選手。
お
ー、はい、アンドレッティって聞いたことありますよね。
アンドレッティっていう、うん、な、聞いたことあります。
はい、あのマリオ・アンドレッティです。
あー、
は
い、まあ、いわゆるちょっと伝説的なね、こう、
そうですね、
ドライバーですよね。
はい。はい、で、1978年から1980年は先ほど言ったアラン・ジョーンズが27をつけていると。
はい。
はい。で、 このアラン・ジョーンズがチャンピオンになったことで、フェラーリに27番、28番が、まあ、移ったと。
うん。
この時のフェラーリのドライバーが、ジル・ビルニューブというドライバー。
うん。
はい。この人も伝説的なドライバーですね。
はい。
残念ながら事故で亡くなってしまうという、まあ、その悲劇性も含め、
あ、
まあ、伝説的なドライバーであると。
はい。
はい。あとね、その後、さらにフェラーリにこの27番、28番というのが長く続くんですが、
うん。
84年から88年にかけてはミケーレ・アルボレート。
はい。
それから89年は、皆さんご存知、アラボージ、ナイジェル・マンセル。
出ました。
はい。それから90年はアイルトン・セナ。
はい、ここ印象深いですね。
はい。マクラーレンでつけてます。
うん、
で、ま、セナはこの年チャンピオンになってしまったので、
はい。
また、27番がフェラーリに移ります。
はい。
で、ここで91年にフェラーリに乗ったのがアラン・プロスト。はい。その後、まあ、アラン・プロストがいなくなって、フェラーリに移ってきたのがジャン・アレジで、
はい。
ジャン・アレジは92年から95年までこの27番という番号をつけると。
ここすごいですよね。セナからプロスト、はい、そしてアレジっていうね、この流れがすごいですよね。
は
い、
まあ、マンセル。
マンセルからか。
はい。マンセル、セナ、プロスト、アレジ。まあ、その前もね、うんうん、アルボレット、まあ、アルボレット、うん、それよりやっぱジルビルニューブですか。
はいはいはい。
はい。とかっていう選手がやっぱ27をつけていると。
やっぱりそうそうたる面々ですよね。
はい。なので、こう、どこかね、エースナンバー的に27っていうのは語られることがあるんですけど。
はいはいはい。
ただ、先ほども言ったように、27をつけてるってことは、
うん、
優勝してないんですよね。
まあ、そうですよね。優勝すれば、要は、まあ、番号は1位になるわけ
です。1番になるわけで。
そうですよね。
はい、まあ、そういうこともあって、まあ、それを伝説的な番号と言っていいのか、屈辱の番号と言っていいのかっていうのは、なかなか難しいところですけど。ただ、やっぱり27っていうのは、そうそうたるメンバーがつけているよっていうことは言えるかと。
う
ん、
そうですよね。はい。
はい。で、実はこれが95年で終わりまして、96年からは、はい、
うん、
ランキングでもう全部シャッフルしましょうと。
ああ。
はい。全チームシャッフルです。ということで、はい、ランキングによるナンバーが変動するようになったと。全チーム変動するようになった、
はい、
と。
はいはいはい。
いうことです。で、ちなみにこの辺、この、ちょっと前かな。ワールドチャンピオンになって、
はい。
次の年、いなくなっちゃったっていう選手がいたりするんですよね。
はいはいはいはい。
そういう時は、その、ドライバーが所属していたチームが次の年、0番と2番をつける。
うんうんうん。
っていうことも起きてます。
ああ、なるほど。
1番はあくまでチャンピオンの番号なので。
その番号はね、やっぱ特別ですからね。
はい。うん、なので、ウィリアムズだったかなが0番と2番をつけてるっていうのが実際にあります。
1番が不在っていう年もあるわけですね。
は
い、
そうですね。
はい。
はい。で、96年から、まあ、ランキングでそういうナンバー変動制になったんですけど、
はい。
じゃあ、今もそれが続いてるかっていうと、
うん、
実はそうじゃないんですね。
ああ、そうですか。はい。
はい。で、2014年からは、うん、ドライバーの希望で、
うんうんうん、
もうドライバーで固定しちゃおうと。
はい。
つまり、今までは、年ごとにランキングでナンバーが変わるので、
うん、
あれ、前の年5番だった選手、今年違うのみたいなことがずっとあったわけですよね。
なかなかあれですよね。こう、はい、紐付けて覚えられないですね。毎年変わりますから、
はい。1番だけじゃなく、全部変わっちゃうんで。
うん。
はい。ということで、2014年からは、もう、ドライバーが希望して、その番号が空いてれば、その番号をずっとつけると。
うんうん。
いう形になりました。
なるほど。
はい。で、まあ、有名選手というかね、有力3チームの選手のナンバーを追ってみると、
はい。
まず、メルセデスのハミルトンが44番をつけてます。
44番。はい。
はい。これはなんかキャリアで初めてつけた番号らしいですね。
ああ、まあ、個人的にじゃあ思い入れがあるのかな。
はい、そうですね。うん、それから、同じくメルセデスのボッタス、バルテリボッタスですが、うん、彼は77をつけてます。
うん。
はい。で、この77の理由はっていうと、英語でバルテリボッタスと書くと、名前にも名字にも TT と T が2つ重なるところがあるんですね。
ああ、はいはい。
はい。で、そこが、7、7に見えるということで、77を使っている。
あ、なるほど。
へー。はい。それから、フェラーリのベッテル。
うん。
ベッテルは5番をつけてます。
はい。
はい。これは2010年初めてワールドチャンピオンを取った時に5番だったので、ということで5番をそのままつけていると。
験担ぎみたいですね。
はい。一方、もう一人のフェラーリ、ライコネンですが、
はい、
彼は7番をつけてるんですが、
うん、
2014年にその、固定制になった時に、その前の年、2013年に7番つけてたからそれでいいよっていう話らしいです。
ああ、あまりじゃあこだわりがないのかな。
こだわりはないということですね。うん、それから、レッドブルのリカルド。彼は3番ですね。
はい、3番。うん、
はい。彼の3番はキャリアで初めてつけた番号だそうです。はい。ですから、まあ、ハミルトンと同じ形ですよね。
なるほど。
はい。それから、フェルスタッペン。彼は33番。
33。
これも彼が、カート時代につけてた番号だそうです。
はいはい。
ということで、結構、その、キャリアで初めてつけた番号であるとか、そういう思い出深い番号をそのまま持ってきてるという、人が多いようです、
うんうんうん。そうですね。
で、ちなみに、今でも、ワールドチャンピオンは次の年1番をつける。
うんうんうん。
ということに一応なってはいるんですが、
はい。
ただこれは拒否できるみたいですね。
あ、必ずしも1番をつけなきゃいけないということではないと。
はい。なので、今年、まあ去年ハミルトンが優勝してますから、
はい。
ハミルトンには1をつける権利があるんですけれども、ハミルトンは今年も1をつけずに44をつけて走っていると。いうことです。
なるほど。
はい。でですね、まあ先ほどあの13というのはまあ、まあね、あの、不吉の番号っていうことで、
まあちょっと意味
数字されてたという話だったんですが、はいはい、実はこの、2014年から始まったドライバーの希望による固定制で、うん、なんと13番を、希望した選手がいます。
物好きですね。
はい。で、この選手がパストール・マルドナドと、はい、まあ今はね、あのもう F1 からはいなくなってしまった選手ですが、うん、彼が13番をつけてたことがあります。
好んでつけたい番号じゃないですけどね。
はい。なんでつけたかはよくわかりません、はい。この人もちょっと変わった人だったんで。はい。で、先ほどね、説明の中でちょっと出てきた伝説的な番号27。
はいはい。
なんですが、2014年にこの希望ナンバーが始まった時に、誰かが27を希望して取るんじゃないか。
うん。
っていう話もあったんですが、
はい。
まあ今も言ったようにトップチームの方々は27を取らずにですね。
はいはいはい。
はい。現在27をつけているのは、うん、現在、ルノーのニコ・ヒュルケンベルグ。
はぁ。
彼が27をつけてます。
そうですか。
はい。ただし、彼はその、伝統的な番号だからということではなく、
うん、
なんか単純に、なんか本人の誕生日が8月19日らしいんですけど、
はいはい。
なんかその8と19を足した数だそうです。
こだわりがあるんだかないんだか。
はい。はい、まあそんな形になっていて、今27という番号は、まあニコ・ヒルケンベルグがつけているけれども、まああんまりそのこだわりはないのかなと。
うん。
感じですね。
はい。
はい。であとですね、残念ながら、亡くなってしまったジュール・ビアンキ、彼が17番をつけていたんですが、
はいはいはい。
今、この17番というカーナンバーは永久欠番になっています。あ、
そういう永久欠番っていうカーナンバーもやっぱあるんですね。
はい。まあね、ヤンキーは、残念なことにね、事故で亡くなってしまったので。はい。まあ、つけたがらないというのもあるのかもしれませんね。まあ、他の人が。
そうですね。確かにね。
はい。うんうん。はい。ということでですね。
はい。
今は、固定、ドライバーごとの固定ナンバーになっていて。
はい。
まあ、チームを変わってもね、番号はそのまま持っていくという形になっているので。
うんうんうん。
はい。ひいきの選手がいればその番号を覚えておけば、まあ、どこのチームに行っても同じ番号だよと。
そうですね、はい。やっぱりこう、チームが変わってもね、基本的にその番号が、まあそのドライバーを象徴しているということですから、
はい、
まあそういう意味では分かりやすくなったのかなと思うんですよね。
かもしれませんね。
うんうんうん。
はい。
ディズニーアニメで、ピクサーでね、カーズっていう、はい、まあ、作品があってね、まあ、車、はい、まあ、擬人化という、擬人化でもないの、なんていうのかな。人格を持った車がいっぱい出てくるアニメがあるんですけど、
はいはい。
主人公で、マックイーンっていうのがいるんですけどね。
うんうんうん。
彼はね、95番なんですよね。
おー、そうですか。う
ん、で、やっぱり、どんなレースでも95番で、仕様を変えてもやっぱりナンバーはずっと95をつけてるんで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、カーズのアニメの世界でもそういう固定番号制なんだなぁなんてことをちらっと今思い出しましたけれどもね。
なんか、固定番号制自体は、なんかアメリカの方が早かったみたいですね。
うんうん。なんか、はい、うん。そういうなんか聞いたことありますよ。で、カーズもそういうアメリカのレースを一つね、下敷きにしてる作品なんでね。うんうんうん。なんかそんなことちらっと思いましたけど。
はい、はい。というわけでね、まあ、今回はさらっと、はい、豆知識として、カーナンバーを紹介させていただきました。は
い、ありがとうございます。
はい。じゃあ早速ね、うん、本編に移っていきたいなと思うんですけれども、
はいはいはい。
ポイントランキング、まあ、中編までやったね、アメリカグランプリ終了時点をちょっとおさらいしてみましょう。
はい。
ドライバーズランキングアメリカグランプリ終了時点。はい、1位はハミルトンで346点、
うん、
2位がベッテルで276点、
はい、
3位がライコネンで221点ということで結構差が開いちゃいました。
そうですね。はい。
はい。 で、実は、次戦、次メキシコグランプリですが、はい、ここでハミルトンが7位に入れば、うん、もうこの時点で、ベッテルの順位関係なくハミルトンのチャンピオンが確定すると。
もうマジック点灯というところですね。
マジック点灯ですね。はい。はい、で、コンストラクターズランキング、はい、こちらもちょっと差が開いてます。うん、1位がメルセデスで563点、はい、2位がフェラーリで497点、うん、3位がレッドブルで337点と、
はい、
はい、いうことになっています。はい、ではね、早速第19戦メキシコグランプリに行きたいと思います。
はい、
はい、こちらは決勝が10月28日に行われています。
はい、
はい。で、海抜 2250メートルという高いところにある、アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスサーキットと、
うん、
はい、いうサーキットで行われています。
はい、
で、まあ、海抜が高いということで空気が薄い、
うん
うん。空気が薄いということで空気抵抗が小さい。
はいはいはいはい、
で、当然、こう、インテークから取り込める空気の量も少ないということで、うん、各社ね、ここ専用のセッティングを施してくるというサーキットです。はい、はい。
うん、
はい。で、タイヤはスーパーソフト、ウルトラソフト、ハイパーソフトの3種類。ですから、はい、義務タイヤはスーパーソフトまたはウルトラソフト。
そうですね。
はい。はい。で、全71周のレースと、はい、いうことになってます、うん。はい。で、この空気の薄い、メキシコ。ここで、早かったのはレッドブルです。
はい。
はい。で、予選前に行われたフリー走行、うん、3回ありますけれども、いずれも実は、フェルスタッペンがトップを取っています。
うわ、すごいですね。
はい。で、実はフェルスタッペンは、ここでベッテルの持つ最年少ポールポジション記録。
はい。
これベッテルが21歳72日で取ってるんですが、
はい。
これを更新する機会だったんですね。
ああ、チャンスだったんですね。
はい。この日、フェルスタッペンは21歳27日ということで、うん、だいぶ早いんですね。
はい。
はい。なんですが、実際に予選が行われて、
はい。
ポールを取ったのは、チームメイトのリカルドと。
なんと。
はい。で、フェルスタッペンは2位になり、3位がハミルトン。
あらまあ。
はい。というわけで、残念ながらフェルスタッペンはベッテルの、最年少ポールポジション記録を抜くことができなかったと。
更新できずと。
はい。はい、で、まあ、この後ね、まだブラジルグランプリ、うん、それからアブダビグランプリがあるんですが、
はい、
ただ、ここではちょっと、レッドブルはポールポジション難しいだろうということで、うん、はい、事実上最後のチャンスだったわけですね。
はいはいはい、
はい。はい。ということで、まあ、それが取れなかったということで、まあ、ちょっとね、予選後フェルスタッペンはちょっと荒れてたみたいです。
あ、そうですか。はい。はい、
で、なおですね、前線でまたあのやらかしてサングリッド降格を受けているグロージャンは18位からのスタート。
うん、
はい。それからまたねエンジンの一部それからギアボックスを交換したガスリー、トロロソのガスリーが最後尾からのスタートと。
はいはい。
はい、いうことになっています。
うん、
はい。で、決勝がスタートするわけですけれども、
はい、
スタート直後やっぱり、うん、調子がいいんでしょうね。うん、フェルスタッペンが、リカルドを抜いてトップに立ちます。
あ、すぐに。はい。
はい。はい。で、その後ろではですね、何かと、首が涼しくなっているオコンとですね、うん、それからサインツがちょっと接触しちゃうんですね。
あらまあ。
はい。で、オコンはフロントウィングにダメージを受けてしまうと。
はい。
はい。で、そんなところで、まあ、パーツが飛んじゃうわけです。
うんうんうん。
はい。で、そのパーツを、ラジオ芸人アロソ先生が踏んじゃうんですね。
はい、あらまあ。
で、さらに、まあ前の方でゴタゴタやってて、その後ろにいたハートレイっていうのは危ないということで、おそらくブレーキ踏んだんでしょうね。はい。で、ご存知、フラットスポットを作ってしまうと。
あー、ちょっとタイヤの方にね。はい、はい、はい
はい。はい。いうことで、2周目すぐにオコンがピットに入ってきて、まあノーズを変えて出ていくと。
はい。
はい。で、ハートレイもピットに入ってきて、まあフラットスポットを作ってしまったので、タイヤを変えて出ていくと。
しょうがないですね。
はい、いうことです、うん。で、やっぱりこの時にパーツを踏んだのが良くなかったんでしょうね。
うん、
アロンソが5周目で止まってしまっています。
あらまあ、
はい。で、このアロンソのストップにより、VSC、バーチャルセーフティーカーが出ています。
はい。
はい。で、この時の順位が、フェルスタッペン、で、ハミルトン、まあ、リカルドをね、ハミルトンに抜かれてますね。
うん、
フェルスタッペン、ハミルトン、リカルド、ベッテル、ボッタスという順番になってます。
はい。
はい。で、6周目に VSC が解除になります。
はい。
で、そのままレースは進んでいくんですが、やっぱり、みんなね、ハイパーソフトとか、そういう柔らかいタイヤを 入ってスタートしてる人たちが多いので、
はい。
まあ、10周を過ぎたあたりから、もうタイヤ交換のタイミングが来ます。
早速ね。
はい。はい。はい、ということで、12周目、うん、メルセデスがダブルストップ、ピットストップを敢行します。
はい。
はい。で、ハミルトンがパッと入ってきて、その後ボッタスもパッと入ってくるっていう形ですね。うん、はい。で、二人とも、タイヤをスーパーソフト、ここでは一番硬いタイヤですね。はい、これに変えて出ていくと。うん、はい。で、13周目にはリカルドが入ってきて、ハイパーソフトからスーパーソフトで、に変えて出ていくと。
はい。
はい。で、トップを走っていたフェルスタッペンも14周目には、入ってきて、同じくハイパーソフトからスーパーソフトに履き替えて出ていって、この時フェルスタッペンは3番手と。
はい。
はい。なんですけど、やっぱり調子がいいんですね。
うん。
はい。で、もうすぐ次の15周目には、まだタイヤを交換してなくて暫定2位を走っているライコネンをフェルスタッペンが抜いていくと。
ああ、軽快ですね。
はい。で、ライコネンはペースがもうだいぶね、タイヤが、まあ、垂れてきて、ペースが落ちているんですが、はい、まだここでは入らないと。
我慢してるんですね。
はい。で、この時の順位が、まだ変えていないベッテルが1位で、
はい、
その次はフェルスタッペン、ライコネン、ハミルトン、リカルドという順番になってます。
はい。
で、ベッテルとライコネンは、言ったように、タイヤを変えていないと。
うん。
はい。で、ライコネンはですね、やっぱりベッテルを助けなきゃいけないということで、うん、後ろのハミルトンを抑えにかかるわけです。
はい、はい、
はい。はい。ですけど、やっぱりタイヤがね、きつくなってきているので、17周目にはライコネンがハミルトンとリカルドに抜かれてしまうと。
あらら。
はい。で、ここでフェラーリが動きます。
はい。
18周目にフェラーリも、メルセデスのようにダブルピットストップをします。
ついにね。
はい。はい。で、ここで、どちらの車もやはりスーパーソフトに変えて出ていくと。
うん。
いうことで、その時の順位がフェルスタッペが1位に戻って、ハミルトン、リカルド、ベッテル、ボッタス、ライコネンという順番になります。
はい。
はい。なんですけれども、ここで、メルセデスのタイムがなかなか上がってこないと。
ほう。
はい。いうことで、ハミルトンはリカルドに追われるし、ボッタスはライコネンに追い上げられ始めるという形になるわけです。う
ん
う
ん
う
ん、はい。
はい。で、その後ろでベッテルも頑張ってまして、34周目まで来まして、リカルドをベッテルが抜いていきます。
はい。
はい。で、さらにベッテルは、前のハミルトンを追いかけていくわけです。
はい。
はい。で、やっぱりハミルトンはいまいちタイムが上がらないということもあって、39周目にはハミルトンもベッテルに抜かれてしまうと。
あらま。
まあ、ハミルトンとしては7位に入ればいいわけで。
まあ、そんなに冒険しなくていいですもんね。
はい、そうです。はい。はい、まあ一方ね、もうベッテルはとにかく勝つしかないので。
そうですね。
はい。ベッテルはもうここからファステスト連発でガンガン追い上げていくと。
攻めるしかないと。
はい。で、やっぱりタイヤに厳しいハミルトンは、まあ無理もしないんでしょうが、ここからさらに、ちょっと過ぎまして、47周目。
はい。
リカルドにも抜かれます。
あらわ。
はい。で、もうこの時にハミルトンがもうこのタイヤ終わってるよということで無線を飛ばしてます。
はい。
はい。ということで、47周目、48周目だ。48周目にハミルトンがピットに入ってきて、
うん、
スーパーソフトからウルトラソフトに履き替えて出ていくと。
はい。
はい。この時に6番手で出ていきます。
うん、
はい。で、この時にはライコネンも、ボッタスを抜いているんですけど、ボッタスも同様にタイヤが厳しいということで、
はい、
ピットに入ってきて、同じようにスーパーソフトからウルトラソフトに変えて出ていくと。
うん、
はい。で、49周目、トップを走っているフェルスタッペンも入ってきて、タイヤを交換します。
はい。
で、この時に、ここはスーパーソフトから同じくスーパーソフトへ履き替えと。
同じ方さんタイヤ変えたんですね、
はい。はい。変えていきます。
はい。
はい。で、ベッテルもピットに入ってきて、こちらはスーパーソフトからウルトラソフトに履き替えて出ていくと。
柔らかい方に変えてきたんですね。
はい。で、ベッテルは3番手で出ていきます。
はい。
はい。で、51周目。順位はフェルスタッペンを先頭に、リカルド、ベッテル、ライコネン、ハミルトン、ボッタスとなっています。
はい。
はい。ここで、リカルドとライコネンは2回目のピットストップをまだしていないという状況です。
はい。
はい。で、このまま行くかと思いきや、62周目になって、
はい。
またこの人です。リカルドの車から白い煙がもくもくと上がる。
はい。
はい。ということで、リカルドが止まってしまいます。
無念ですね。
はい。で、ここでまたバーチャルセーフティーカーが出ると。
はい。
はい、いう形になります。
はい。
で、やっぱそれを知ったフェルスタッペン、気が気じゃないわけですよね。
ああ、心配ですよ。
はい。ということで、無線を飛ばします。
はい。
エンジンをチェックして、と。
うん。
うん。で、ターンダウン、つまりちょっとね、ペースを落とす、 ね。あんまりそのパワーを限界まで使わないというふうにする必要があったらそういうふうにするからということで。
うん。
チェックしてくれということで無線を飛ばすわけです。
はい。
はい。で、どうも乗れてないんですかね。ボッタスが64周目。まあ、VSC が入ってるということもあって。
はい。
ね、ウルトラソフトを捨てて、ハイパーソフトに交換すると。
うん。
はい。で、ここで VSC が解除されます。
はい。
はい。で、先ほど、エンジンをチェックして、と言って、まあ、ペースをね、落とす必要があったらペースを落とすからと言ったらフェルスタッペンなんですけど。
はいはいはい。
言ってることとやってることがどうも違うようで。
はい、
はい。で、65周目、レッドブルの、まあ、ピットから無線が飛ぶわけです。
うん。
はい。で、セクター3がパープルだぞと。
うん。
で、パープルっていうのは、ま、色を表してるんですが、
はい。
あの、先ほどもちょっと言いましたが、ライブタイミングという、その、ソフトで見たときに、セクター3、コースを3つのセクター、まあ、こう、パーツに分けてですね、
はい。
セクター1、セクター2、セクター3っていうふうに言うんですね。
はい。
で、セクター3っていうのは最後の3分、まあ大体3分の1の部分なんですけど、はいはいはい、そこのセクタータイム、その、つまりそのセクター3を通過してる間の時間ですよね。
はい。
がパープルだった。紫色だった。
うん、はいはいはい。
で、紫色っていうのが何を表してるかっていうと、
うん、
全体ベスト。
はあ、ははあ、
全体ベストですから、全ドライバーの中で一番速いということ。
めちゃくちゃ飛ばしてるじゃないですか。
飛ばしてるということです。ちなみにグリーンだと、自分のベストなんですけど、自己ベストなんですけど、
はいはいはい
はい、パープルは全体ベストなんですね。
すごいじゃないですか。
で、無線が飛ぶわけです。うん、セクター3がパープルだったぞと。
うん、
それは必要ないぞと。
そうですね。はい。
で、フェルスタッペンは必要ないのは分かってるよと。
うん、
でもいいじゃんって答えるんですよ。
いいじゃんって。
いや、だってあなたさっきね、言ったわけじゃないですか、エンジンをチェックしてくれって。
そうそうそうそう。ね。だって、リカルドがこういう状態になってますから、やっぱり不安要素ですよね。
はい。で、また、ピットから無線が飛ぶわけです。
はい。
うん。で、よし、マックス、またパープルだと。
うん。
あれ？つまりずっと飛ばしてるわけです。
はいはいはいはい。
で、頼むからスドローダウンしてくれって言われるわけですね。
うんうんうん、
で、そこでちょうど、ボッタスがさっき、ウルトラソフトからハイパーソフトに変えてますよね。
そうですね。はい。はい、
で、ほら、ボッタスがフレッシュセットを履いたぞ、と。
うんうんうん。
これでもう手が届かない。
はい。
もう気にするな、ゴールを目指せと言われるわけです。
はいはい、そんなね。
これは、何を言っているかっていうと、
はい。
ボッタスがその気になったら、
うん。
もう、ファステストラップは取れないよということです。
はいはいはいはい。
タイヤが違うんで。
あ、もう一番柔らかいタイヤにしてるんですもんね。
一番柔らかいタイヤを最後にボッタスが履いているので、
はい。
で、車も軽くなってきてますから、
うんうんうん、うん。
ボッタスがファステストラップを取ろうと思えば取れちゃうわけですよ。
そういうことですね。はい。
だから、フェルスタッペンはもう頑張っても無駄だよ、っていうことなんですね。
うんうんうん、はい。
ファステストラップを取りたくてももう取れないよっていうこと。
うんうん。だから、そんなにガンガン飛ばす必要ないよってことですよね。
はい。で、もう、ただゴールすることだけを目指しなさいと、ベンチに言われるわけです。
うんですね、
ベンチというかピットに言われるわけです。
はいはいはい。
はい。で、まあ、それを守ったか、守らなかったか。
うん。
はい。結局、リードを保ったフェルスタッペンがそのまま勝利を飾ると。
はい。
はい。というわけで、うん、実はこのレース、ハミルトンが4位に入りました。
お、ということは？
ということで、この時点でハミルトンのワールドチャンピオンが確定と。
はい。今年もハミルトンでした。
はい。いうことになりました。
はい。
で、振り返りますと、ゴールしまして、1位がフェルスタッペン、
はい、
2位がベッテル、3位ライコネン、で、4位ハミルトン、
うん、
5位ボッタス、6位ヒルケンベルグ、はい、7位ルクレール、8位バンドーン、9位エリクソン、10位ガスリーと。
はい。
はい。いうことになっています。
うん、
で、メキシコグランプリということで、実はペレス、フォースインディアのペレスは地元レースだったんですが、
そうですね。
残念ながら途中でリタイアをしています。ああ、
残念ですね。はい。
はい。はい、で、ファステストラップはやっぱりボッタスが取りました。うん、1分18秒741。はい。
予想通りですか。
で、ファステスト、ピットストップはベッテルのチームが取っていて 2,、はい、2秒15と。
うん。
はい。いうことで、まあね、もう言う必要もないかもしれませんが、ドライバーズランキングはハミルトンが1位で358点。
はい。
2位がベッテルで294点ということで、うん、もう逆転することができなくなったと。
追いつけないと。
はい。
はい。
はい、で、3位はライコネ236点、
うん。
はい。ただ、コンストラクターズはまだ決まっていません。
はい。
はい。で、1位がメルセデスで585点。
うん。
2位がフェラーリで530点。
はい。
3位がレッドブルで、362点と。はい。いうことになっています。
はい。
はい。で、まあ、ここで、ハミルトンが、まあ、ゴールをしまして、4位でゴールをしまして、
はい。
チャンピオンを決めたと。うん、うん。いうことで、ゴール後、チームから無線が飛ぶわけです。
はい。
はい。なんですが、
うん。
トトウォルフが出てくるかと思いきや、
はいはいはいはい。
はい。祝福の言葉を述べたのが、
うん、
なんと、ウィル・スミスと。
なんで
来てたんです。
あ、来てたの。はぁ、はい。
で、ハミルトンと親交があるようで。
あ、そうなんですね。はい。
はい。ウィル・スミスが来ていて、確かね、スタートの時もなんか旗振ったりしてたんですよね。
あー、なるほど。
はい。で、祝福のラジオを飛ばしてます。
はいはい。
で、言ったことがですね、
うん、
ヨー・ルイスおめでとう、すごいじゃないか、
うん、
俺が教えた通りにできたな、本当によくやった、言った通りだろ、そういう風にドライブするのがいいってことよということで無線を飛ばしてます。
ユーモア入ってますね。はい、
はい、でハミルトンはそれに対して、まあみんな本当に必死に頑張ってくれてありがとうと、
うんうん、
タフな週末だったけど一年中ずっと最高の仕事だったよと、
はい、
いうことでちゃんとチームをねぎらって感謝の言葉を述べたと、
うん、
いうことです。
はい、
はい。で、まあ、これでね、まあ、今年もハミルトンがチャンピオンということで、これで5度目ですか。
ねえ。
はい。5度目ワールドチャンピオンに輝いたということで、まあ、メキシコグランプリが終わるわけですけれども、
はい。
この、まあ、メキシコグランプリが終わったということで、
うん。
昨年の、アメリカグランプリで、ペナルティポイントを食らっていた、グロージャン。
はいはいはい。
の、その、ペナルティポイントが消滅し、
うん、
累積が9点に減りました。はい。
なるほど。
ちょっとだけ、セーフティーっていう感じですね。
そう、まあでもまだ9点ですからね。はい。引き続き高い水準ではあると思いますよ。う
ん、はい。で、あとですね、ちょっと前の話になるんですが、はい、イタリアグランプリ、ずいぶん前の話になります。
はい、
で、イタリアグランプリで実はグロージャンが、6位で、ゴールしてたんですけど、
はい、
ゴール後に、まあ、失格になっていたという処分について
ありましたね。
ハースが、まあ、控訴をしていたと、
はいはいはいはい、
いう件だったんですが、これが FIA の、国際控訴裁判所でヒアリングが開かれたんですけど、
はい、
まあ、結果的には、まあ、認めないと、いうことで、グロジャンの失格が確定と
確定、はい、
はい、いうことになりました。
なるほど。
で、まあ、それを受けて、ハースの偉い人、ギュンター・シュタイナーが、あ、報われなかったが、それが決定だと。
うん。
うん。くよくよしても仕方がない。我々は前に進まなければいけないんだと。
はい。
うん。これ以上できることはなかった。いい仕事をしたと思っていると。
うん。
はい。まあ、それは残念ながら我々に有利な方には転がらなかったけどと。
はい。
はい。で、まあ、時には、そういうことも受け止めなきゃいけないし、進み続けなきゃいけないよねと。
はいはいはい。
はい。で、我々は3年目のシーズンにして今5位で、うん、ルノーを相手に戦っていると。
はい。
で、ルノーは本来もっとずっといいところにいるべきチームだと。
うん。
で、それ、これはおそらく、まあ、ハースをね、ルノーが訴えたということを指してると思うんですが、
はい。
それは彼らの必死さの表れなどだと思うよと。
うん。
彼らはワークスチームで我々の5倍の人材を有していると。
はい。
それが我々と争っているんだからね。我々にしてみればむしろ名誉なことだ。何が言えると、どんな気分か彼らに聞いてみたいものだね、ということで、まあ今回のね、失格のきっかけを作ったルノーにちょっとチクリと、
そうですね、
はい、一撃を加えている、
はい、
ということですね。
はい、
はい、で、今回もリタイアをしてしまった、あ、今期実は8回目となる、
多いな、
リタイアを喫したリカルドですが、
はい、
さすがにちょっと嫌になってきてるみたいです。
いやー、参ってるでしょうね、これは。
はい。で、コメントが出てまして、正直なところこんな状態じゃ日曜日に来る意味がもう見出せないと。
はいはいはいはい。
はい。でも、あと2戦走る意味があるんだろうかと。
そこまで言った。
はい。で、もう長いことクリーンなレースも週末も経験していない。
はい。
はい。僕は別に迷信とかそういうくだらないものを信じるたちじゃないけど、
うん。
でも、この車は呪われていると。もう他に言うことはないと。
かなり毒づいてますね。はい。
で、もう、喜んでこの車ガスリーに譲るよ、みたいなことも言ってるわけですよね。
なるほどね。はい。はい、
さてさて、そんなことで、まあ、メキシコ終わるんですけれども、
はい、
残念ながら、ザウバーの、ドライバーのシートを失ったエリクソンですけれども、はいはいはい、なんと来季、インディーに参戦すると。
なんとなんと。
はい、いうことが決まったようです。
はい。
はい。まあ、それに関してはね、あんまり、まあ、どうでもいいかなという気が
します。あ、そうですか。はい。
しますけどね。うん、はい。で、もう一つ、ちょっと、来年以降の話題が入ってきてます。
はい。
はい。で、2020年。うん。はい。なんと、ベトナムグランプリというのが行われることになった。
ベトナムグランプリ。はい。
はい。で、レースは、首都ハノイ。はい。で行われるということで、はい、コース図の、まだ案のようですが、はい。これが出ます。これをちょっと画像を載せてます。
見てますよ、今。はい。
はい。で、このコースの設計は、ご存知、ヘルマン・ティルケと。
出ました。
はい。いうことで、FIA が言うことにはですね、
はい。
単調な90度の交差点型コーナーからの脱却を本格的に目指し。
はい。
はい。これ、まあ、シティコースなんでね。うん、90度コーナーが普通は多いんですが。
はい。
はい。で、逃げ場のない市街地感覚を維持しながらも、ホイールトゥーホイールのレースを促進する過酷な都市型レースサーキットをドライバーたちに実感させるような独特なハイブリッドレイアウトだと。
ほう。
だから言ってることがよくわかんないんですけど。
よくわかんないですね。
はい。ただ、図を見る限り、
はい、
めちゃくちゃ長いストレート、
うーん、
はい、そして、なんかどっかで見たような S 字区間、
はいはいはい、
はい、それからまあぐるっと回り込む、ティルケ得意の、長く続くコーナーというようなものが見受けられるかなと、
はい、そうですね、
はい、いうことが言えるのかなと思います、
はい、
はい、で、まあ新たにね、まあベトナムでレースが行われる。
すごいです
よね。ということはですよ。
うん。
まあ、レース数がプラス1されるのならば、
はい。
まあ、特にただ増えたというだけですけれども、
はい。
たださすがにそれだと多いよね、という話になってくると、
うん。
どこか一箇所が弾き出されるということになるわけですよね。
そうですね。リストラしないといけないですよね。
はい。ということで、
はい。
F1 の商業部門、うん、のマネージングディレクターという職にある、
はい、
ショーン・ブラッジスという人がいるんですけれども、うん、この人がいわゆるオールドコースと言われるような、
はい、
例えばシルバーストーンであるとか、
はいはいはい、
そういう、まあ、歴史的に、まあ、ずっと長いこと、まあ、レースをずっと続けてきているサーキットに対して、
うん、
警告を送っていると。
警告？
はい。で、要はですね、
はい、
そういうシルバーストーンのようなクラシックサーキットであっても、
うん、
必ずしも、カレンダーにいつまでも載ってると思うな。
すごいこと言いますね。
ということを言っていて、
はいはい、
長期的な未来を考えたときに必ずしもそういう古いサーキットが必ずしもこうなきゃいけないというふうには考えていないということのようなんですよね。はい。で、彼が言うには、
はい、
我々は、確かに特定のレース、これは もちろんそのクラシックサーキットのことを言ってると思うんですけど、
はい、
それを高く評価し、そこでのレースを保護するためにできることをすると。
うんうん、
だが、こちらもビジネスだと。
まあね、もちろんね。うん、
はい。で、ビジネスで成功を収めながら、ファンにとってベストなものと密接に結びつこうとしていると。
はい。
で、我々は3つに分類して捉えていると。
は
うん。で、まず第一にヘリテージを持つレースを保存したい。
うん。
はい。それらは F1 にとって非常に重要であって、ファンにとって非常、あ、ファンにとっても重要だと。
はい。
で、これはシルバーストーンとかスパとか、うん、これスパ、フランク、コルシャ、ベルギーですね。はい、あと、モンツァ、イタリアですね。
うん。
などについての話だよと。
まあね、まあ、はい、本当に F1 を代表するコースが入ってきますよね。うん
で、次に、いくつかの市街地レースと、う
ん、はい、
公園や公道を走るハイブリッド市街地レースがあると。
うん。
うん、これがメルボルン、
はい、
オーストラリアですね、うん。それからモントリオール、カナダ。それからメキシコシティ。はい、これはさっきのメキシコですね。
は、
う、
い、
ん。といった場所だと、
うん。うん。
で、第3のセグメントは、上海、オースティン、これアメリカですね。
はい。
テキサスやバーレーンのように専用に作られた施設だと。
はいはいはいはい。
それらを超えて我々はさらなる市街地レースを確保したいと考えていると。 で、そのため今回のレース、これはベトナムのことだと思いますけど、これは、我々のビジョンにおける次の一歩となるものだと。
ほう。
うん。で、ことに我々が重視している一つは、グランプリレーシングをアイコニックな都市のダウンタウンエリア、つまりファンを最も魅了できるところに拡大することだと。
まあ、難しいこと言ってますね。
うん。ということで、その、うん、まあ、まあ、簡単に言うと、有名な街で、
はい。
うん。要はファンが集まりやすい有名な街でどんどんレースをしたいってことだと思うんですよね。
あー、なるほどね。
その方がファンも集められるし、
うん。
うん。で、そのためには、オールドサーキットだからと言っても、
はい。
いつまでも、もう必ずレースが約束されてるとは思わないでちょうだいね、ということ。
だからまあ、なんていうのかな、あんまりあぐらをかいているなよと。その、うん、何をしなくても、ね、俺たちはリストラ対象になんねえだろう、みたいな、そういう前提はないよっていうことですよね。
うん、まあ、要は、ね、すべてはまあ、興行収入だよねっていうことだと思うんですけど。
まあ、そうですよね。だから、はい、歴史ある伝統あるコースだからといって、必ずしも集客がいいとは限らないしね。
うん、はい。まあ、その辺ね、これからどうなっていくかというのが、はいはい、まあ、特にね、F1 の、まあ、主体がね、リバティメディアになったということで、その辺が、はい、商業的な考え方っていうのがどんどんこれから変わってくるのではないかということで。
なるほど。
はい。今後ね、どうなっていくかっていうのはちょっと、まあ、見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。
そうですね。
はい。で、次がですね、
はい、
ブラジルグランプリなわけですけれども、
はいはいはい。
大体各チームですね、まあ、その次のグランプリに行く前に、
うん、
そのプレビューというリリースを出すんですよね。
プレビュー、はい。
はい。で、そこではまあ、次のレースはこんなところで、まあ、我々はこんなこと考えてますよ、みたいな。
うん、
まあ、そういうものを出すんですが、
はい。
いろいろと、レッドブルと口喧嘩を繰り広げているルノ、
うん、
ここがですね、次のブラジルグランプリのプレビューリリース、
はい、
で、トラベルブログというのがあるそうなんですが、
はいはいはい、
ここでですね、またちょっと、
はい、
口喧嘩というか、レッドブルに対するちょっと挑発というか、
はい、
はい、そういうのを出してきます。
ほう、
はい、で、どんなこと書いてるかっていうと、
うん、
メキシコとブラジルの類似点としてまず挙げられるのはパーティーのような雰囲気だと。はい、で、もう一つは、まあ、どっちもね、結構賑やかな、ファンが熱心なところなので。
はい。
はい。で、もう一つは、どちらの都市も人口が極めて多いことだと。
うん。
はい。二つの人口を合わせると、これはメキシコとブラジルのことだと思いますけど、その二つの人口を合わせると2000万人。
いや、すごいですよね。
はい。で、この数は、マックス・フェルスタッペンが今シーズン、何かに愚痴った回数に匹敵するとかしないとか。
またそんな。
なんてことを書いたと。
そんなジョーク入れちゃった。はいはいはい、はい。
もういい加減黙ってろって感じですけどね。
そうですね。だってフェルスタッペン持ち出す理由がないじゃないですか。
もうね、なんか、もうとにかくルノーとレッドブルの喧嘩が止まらないって感じですね。
なんか、ね、好きあらば攻撃してるって感じですよね、なんかね。
はい。さてさて、じゃあね、そんな、フェルスタッペンがこの先どうなっていくかというところも含めてですね、はい、
うん、
ブラジルグランプリに行きたいと思います。来
ました、ブラジルグランプリ。
はい。で、第20戦ですね、はい、ブラジルグランプリ。こちらは決勝が11月の11日に行われています。うん、はい。で、ここもね、メキシコほどではないですけれども、標高が700メートルくらいだったかな。
はい。
ちょっと高いというところです。
はいはいはい。
はい。で、タイヤは、ミディアム、ソフト、スーパーソフトの3種類。
うん。
はい。全71周のレースとなっています。
はい。
はい。で、予選が行われまして、
うん。
まあ、ポールはハミルトンが取ります。
はいはい、順当ですね。
はい。はい、で、2位にベッテルが入って3位にボッタスが来ると。
うん。
いうことで、やっぱりレッドブルはここでは前の方には来れなかったと。
やっぱりレース、まあ、そう、コースの相性なんでしょうね、やっぱりね。
はい、うん、そういうことです。はい。なんですが、
はい、
この予選の間、特に2回目の Q2 と言われるところなんですが、
はい。
ここでちょっとベッテルがやらかすんですね。
やらかす。はい。
はい。で、実は、FIA は、当然予選中にですね、各チームの各社が、何かインチキをやってないか、 ということを調べるために、うん、抜き打ちで、はい、かつランダムに、うん、予選中の、ドライバーというか車を、
はい、
ピットに入ってきたタイミングで呼ぶわけです。
へえ。
ちょっとこっちおいでと。
はいはいはい。
で、ちょっとこっちおいで。
うん。
はい。ちょっとこっち来て、はかりに乗んなさいと。
うん。
で、そこで、はかりに乗せて、車重を測ったりするわけです。
はいはいはい。
はい。で、この時に、呼ばれてしまった車は、一度エンジンを切りなさいと。
ほう。
はい。で、エンジンを切って、人の手で、その、はかりに乗っかんなさいと。
はいはい
はい。はい。で、当然、はかりに乗っかってるわけですから、エンジン切らないと、こう、振動とかが出て、はかりがブレるじゃないですか。
そうですよね。うん。うん、
だから、エンジンを切らなきゃいけない。
はい。
で、軽量が終わっても、そこから、こう、アクセルブーンと、ね、踏んで、うん。走っていったら、はかり壊しちゃうじゃないですか。
ああ、そうですよね。はい。はい。
だから、人の手で軽量台から下ろして、その後もう一度エンジンをかけて行きなさいと。
なんかまどろしっこしいことやってますよね。
はい。そういう順番になってるんです。
はい。
で、運悪く、うん、予選 Q2 の最中、
はい。
ベッテルがその車検に呼ばれちゃったんです。
ああ、運がないですね。
はい。で、ここでの、その、顛末が、FIA の方から動画が出ていたので、これもリンクを貼っておきます。
はい。わかりました。
はい。で、とにかくベッテル急いでるので、Q2 の時間がもうないですから。
そうですよね。
も
う。
おいでーって呼ばれた時に、まあ、ガーって入ってって、
はいはい。
まずここで止まりなさいっていう三角コーンが置いてあるんですが、
はい。
まずその三角コーンを吹っ飛ばします。はい。
はい。
で、さらに、測ればいいんだろうっていうことで、もう、測りにガーって車で乗っかっちゃうんですよ。
ああ、もう結構乱暴な感じに。
はい。
はい。
で、まあ、エンジンはもちろん一度切るんですけど、
ええ
ー。切った後も、こう、人の手で下ろさなきゃならないのも、もう行くからっつってガーって走って出ていっちゃうんですよ。
ああ、これは危ないですよ。
はい。ということでですね、
うん。
スチュワード、つまりこのレースの審判から声明が出ています。
はい。
はい。オフィシャルは測定器を破損することなく規則に従って安全な方法で計量の手順が実行されるように、
うん、
計量台でドライバーに指示を与えている、
はい、
スチュワードは計量台でオフィシャルに指示された当時に当該ドライバーがエンジンを停止せず、
うん、
計量台への経路として停車場所を示す三角コーンをなぎ倒していたことを確認した。
はいはいはい、
はい、で、マシンの前に立っていたオフィシャルからブレーキをかけろとのサインを示された際、
うん、
オフィシャルにぶつかることはなかったものの、軽量台に向かって走り込んできたために、オフィシャルが脇にどかなければならなくなった。
ああ、なるほど。
その後、エンジンを停止している。
うん。
うん。測定を終えると、軽量台からマシンを下ろすオフィシャルを待たなかった。
はい。
スチュワードは彼がオフィシャルからの指示を勘違いした可能性を受け入れつつも、うん、当該ドライバーは再びエンジンを起動させ、ドライブして軽量台を降りており、測定器を破損する恐れがあるために手順としていない行為を彼は取ったと。
はいはいはい。
マシンが降りた軽量台によって負傷者は出ておらず、また、うん、当該ドライバーが危険を顧みない形で軽量台から走り出していないことを確認したとはいえ、
はい、
この手順は測定器を傷つけたり危険な状況を招いたりする可能性を防ぐために定められたものであり、うん、今回はまさにそれが起こったと。
はいはいはい。
はい。で、スチュワードは当該ドライバーが今回の事案を安全かつ規則に従って実行しようとした関連オフィシャルの指示に従わなかったと判断し、
うん、
戒告と罰金25,000ユーロを科すと。
結構厳しいっちゃ厳しいかな、
はい、ということで、うん、はい、ベッテルと、まあ、フェラーリに、まあ、罰金が下ったと。
もうなんかしょうもないことやってますよね、はい、本当に。
ただ、まあ、前回ね、豆知識で紹介したように、戒告で済んでいるので。
ああ、まあ、ペナルティとしては、ま、軽い方ではあるのか。
はい。だから、もしかしたらこれグリッドペナルティ食らうんじゃないかっていう話もあったんですが。
はいはいはい。
そこまではいかなかったと。
よかったですね。
はい。まあ、そんなこんなで、まあ、予選からちょっとね、フェラーリバタバタしたんですが。
はい。
はい。まあ、なんとかね、2位スタートと。
うん。
いうことになりました。
はいはい、
はい。はい。で、前線ね、呪われてるとまで言ったリカルドですけれども、またね、エンジントラブルがあったんで、
はい、
まあ、いろんな交換があって、ペナルティ込みで11位のスタートと。
うん。
はい、いう形になります。
はい。
はい。で、レースがスタートするんですが、ここでですね、実はフェラーリ勢が、ソフトタイヤでのスタートを選択してるんですね。
ソフトタイヤ、はい。
はい。他のチームはスーパーソフトで出てます。
若干じゃ硬いんですね。
ということで、はい、若干硬いタイヤですね。うん、ということで、蹴り出し、最初のダッシュがやっぱりフェラーリ勢はちょっと厳しいんですよね。
まあ、そうですよね。はいはい、
はい。はい。ということで、スタートでベッテルがボッタスに抜かれちゃいます。
あらまあ。
はい。で、3周目、ライコネンもやっぱり苦しくて、フェルスタッペンがライコネンを抜いていくと。
はい。
はい。で、4周目になると、フェルスタッペン調子いいんです。ベッテルもパスをして3位まで上がってきます。
お
ー。はい。で、ベッテルがどうにもペースが上がらなくて、ベッテルは5周目にライコネンにも抜かれます。
なんか、なんかちょっとあれですね、はい、ずるずると下がってますよね。
ずるずると下がってます。はい。で、11位スタートだったリカルドですが、こちらは、フェルスタッペン同様、やっぱり調子がいいんですね。うん、6周目には6番手まで上がっています。
すごいですね。
はい。で、10周目、フェルスタッペンはさらにボッタスも抜いて2位まで上がってきます。
ぐいぐい来ますね。
はい。で、この辺からボッタスのペースがいまいち上がらなくなってきて、
はい。
逆にフェラーリ勢は、だんだんタイヤが温まってきたんでしょうね。
うん。
ここからフェラーリ勢はだんだんペースが良くなってくると。
ああ、なるほど。
はい。で、16周目、アロンソがピットに入ってきます。
はい。
はい。で、ここで、やっぱり、こう、いまいちアロンソ先生、ここのところうまくいっていないので。
そうですよね、前回
の選手。はい。チームとの無線のやりとりも、ちょっとこう、トゲトゲしいものになっています。
まあ、緊張感は走りますよね。
はい。で、ピットからは、オーバーテイクのためのボックスだ。ボックスってのはピットインのことですけど、はい、ボックスだと言われます。うん、で、バランスはどうっていうふうに聞かれるんですけど。
はいはいはい。
アロンソはそれに対して知らないって答えます。
知らないって。
はい。で、ピットアウトをしていこうとするんですが、
はい。
ちょうどストロールが通りかかるんですね。
お
ー。ということで、ちょっと待てがかかるわけです。後ろから車が来てる時に出しようと、またアンセーフリリースとかが取られちゃって、またそれもペナルティになるので、
ああ、そうか。はい。
ピットとしては当然止めちゃうわけですよね。で、それが気に食わなかった。たのか、
はい、
アロンソは、また無線を飛ばしまして、
うん、
残りのレースは無線なしで、だいぶイライラしてますよね。
来てますねこれは、
はい。かなりイライラしてるかと思います。
いやー、なんか終始チームとギクシャクしてるイメージありますね今季は、
う
ん、はい。
そうですね。うん、はい。で、レースの方はね、そんなアロンソ先生はあまり体制に影響なく
残念ながら。
ね、先頭の方は進んでいくわけですけれども、
はい、
19周目あたりからですね、上位陣がだんだんピットに入ってくるという状況になります。
はい。
はい。で、19周目にまずボッタスが、ピットに入ってきて、スーパーソフトからミディアムに変更と。
はい。
はい。で、次の週20周目にはハミルトンが入ってきて、同じくスーパーソフトからミディアムに変更と。
うん。
この時にボッタスは9番手、ハミルトンは7番手で復旧しています。
はい。
はい。で、この後、ソフト勢、フェラーリ勢はね、ソフトを最初履いてるんで。
はい。
若干タイヤ交換のタイミングが違っていまして、もう少し経って28周目。
はい。
はい。ここでベッテルがピットに入ってきて、ソフトからミディアムに履き替えると。
ようやくですね。
はい。それから32周目、ライコネンが入ってきて、同じくソフトからミディアムに履き替えと。
はい。
はい。で、実はスーパーソフトでスタートしたレッドブルっていうのはまだタイヤを変えてないんですね。
そうですよね。はい。
はい。で、36周目になって、フェルスタッペンがピットに入ってきます。
はい。
はい。で、ここではスーパーソフトから、ソフトに。
ソフト、
はい、はい。ソフトです。ソフトタイヤに変えて出ていきます。はい、この時、フェルスタッペンは3番手。
3番手。
はい。で、40周目、リカルドが入ってきて、同じくスーパーソフトからソフトに履き替えて出ていくと。
はい。
はい。いうことで出ていきます。で、うん、この時にもうフェルスタッペンは、ハミルトンを抜いてます。
はい、
ということで、41周目には、もう、フェルスタッペンがトップに立ってます。
すごいですね。はい。
はい、で、順位は、フェルスタッペン、ハミルトン、ボッタス、ライコネン、ベッテル、リカルドという順番になってます。
確認ですけど、もし、ね、ここでフェルスタッペン取れたらね。
はい。うん、
かなり大きいですよね、でもね。
そうですね。
はい。
はい。で、41周目の終わり。
はい。
オコンがピットインします。
オコン。
はい。はい、オコン、まあちょっとね、首が涼しいことになってるオコンですけれども、
ちょっと頑張りたい
です。彼が入ってきます。
はい。
はい。 で、彼もソフトタイヤで出ていたんですが、うん、スーパーソフトに履き替えます。
はい。
はい。ということで、出ていくんですが、うん、その時に、これも、前々回やりました。青旗が出されます。
青旗、はい。
はい。後ろから速いのが来てるよということで。
まあ、道を譲ったらってことですよね。
はい。はい、で、フェルスタッペンが後ろから来ていて、はい、オコンはフェルスタッペンを先に行かせるわけです。
そうですね。はい。
ところが、
うん、
ここで、フェルスタッペンが履いてるタイヤはソフトタイヤ。
ソフト。
はい。で、オコンは、フレッシュなスーパーソフトを履いてるわけです。
うん。
かつ、ご存知の通り、フェルスタッペンの乗っているレッドブルというのはルノーゼ。
はいはいはい。
はい。対して、オコンの乗っているフォースインディアはメルセデス勢。ということで、直線のスピードで言ったら、
はい。
はっきり言って、オコンの方が速いわけです。
そうですよね。うん。
はい。ということで、青旗が出ていて抜かせたは抜かせたんですけど、
はいはい。
ペースだけで、その、短期間のペースだけで行くと、
うん。
オコンの方が早いわけです。
ああ、そうかそうかそうか。
はい。なので、追いついちゃうんですね。
うん。
フェルスタッペンに。
はいはいはい。
で、かつ、オコンとしては確認をするわけです、ピットに。
うん。
これ抜いちゃってもいいんだよね、と。
ああ、はいはいはい。
だって自分の方が早いんだから、ということで。
そうですね。確認を取ったわけですね。
はい。はい、ということで、うん、オコンは、
はい。
44周目にフェルスタッペンを抜きに行きます。
はい。
ところが、
はい。
ここでですね、オコンとフェルスタッペンが接触しちゃうんですね。
わー。
で、なんと、2台ともスピンをしてしまうと。
スピン怖いですね。はい。
で、スピンをして止まっている間に、後ろから来たハミルトンがプーッと二人を抜いていくわけです。
はい、
で、
はい、
ここもですね、
うん、
あの映像がありましたので、これもリンクを貼っておきますので見ていただきたいと思います。はい。はい、でこの時にフェルスタッペン、当てられたフェルスタッペンは、
うん、
バカなんじゃないのっていう無線を飛ばしてます。
あ、まあ、
だってフェルスタッペンにしてみたら、ね、周回遅れなわけですから、彼は。
まあね、だから、うん、なんていうの、直接勝負をやり取りしている対象の車ではないですもんね。
そうです。
うん、
はい。で、かつ、その、フェルスタッペンは、ラップリーダーですから。
はいはいはい。
トップを走ってるわけです。
そうですよね。うん。
うん、で、トップを走っている車を、あまつさえ周回遅れの車から後ろからついてって、しかも抜こうとして、
うん。
ただ抜くだけだったらいいけれども、ぶつけてスピンさせちゃってるんです。
これはちょっと大変なことだと思いますよ。
はい。というわけで、うん、ハミルトンがなんとトップに立ちます。
いやー、運命のいたずらですね、これは。
はい。で、47周目時点で、順位がハミルトンがトップ、後ろがフェルスタッペン、はい、ライコネン、ポッタス、リカルド、ベッテルという順番になってます。
いやー、もったいないですね、なんかね。
で、実は、このぶつかってスピンした時にフェルスタッペンは車の一部にもダメージを負ってます。
え、
フロア壊しちゃってるんですよ。
はいはいはいはい。
はい。で、54周目、ベッテルがピットに入って、ミディアムからスーパーソフトに変えて出ていきます。
はい。
はい。で、やっぱタイヤ持たなかったんですね。
うん。
はい。で、57周目になってですね、フェルスタッペンと先ほど接触したオコン、やっぱりお前あかんぜということで、10秒のストップ&ゴーペナルティと。
ストップ&ゴー、前回、やりましたね、
はい。やりましたよね。
はい。
はい。このペン、最低が下ります。
うん。
はい。で、60周目には、ボッタスがピットに入って、ミディアムからソフトに変えて出ていくと。
はい。
この辺もやっぱりタイヤが厳しいんでしょうね。
そうですね。
はい。ということで、はっきり言って棚ボタで、
そうですね、
ハミルトンがなんとなんと、リードを守ったまんま、ゴールする。
はい、いやー、これはやっぱちょっとラッキーですよね。
はい、
勝手に潰し合ってくれたって感じですもんね。
そうですね。
うん、
はい。で、ちなみに全然話が出てきませんでしたが、トロロス勢はハートレイが11位でガスリーが13位と。
地味ですな
ぁ。はい。そんな順番で終わっています。
はい。
で、ゴール後、 レッドブルのピットから無線が飛びます。はい、もちろんフェルスタッペンに対してですが、何、うんうん、と言えばいいのか、あの件に関しては言葉がないと。
まあね。
はい。で、フェルスタッペンそれに答えて、僕にはわかるさと。
はい。
パドックで彼と出くわさないといいんだけど、じゃないとやばいことになる。もう、カンカンに怒ってるわけですよね。
もう、自分で自分を抑えられるかちょっと自信がないぐらいの感じですよね。
はい。です。はい。うん、で、順位の確認ですが、1位がハミルトン、2位がフェルスタッペン、はい、3位ライコネン、4位リカルド、5位ボッタス、6位ベッテル、7位ルクレール、8位グロージャン、9位マグヌスセン、10位ペレスと。
はい。
いう順番になっています。
うん。
はい。で、ファステストラップはボッタスが取ってまして、1分10秒540。
はい。
ファステストピットストップはベッテルのチームが取っていて、1秒97ということで、なんと2秒切ってきました。
すごい早いですよね。
はい。はい、で、ドライバーズランキング、はい、ハミルトンが1位で383点、さらに伸ばしてます。
そうですね。
2位がベッテルで302点、3位がライコネで251点と。
はい。
はい。で、コンストラクターズランキングですが、1位メルセデスが620点、
うん、
2位フェラーリ553点、
はい、
3位レッドブル392点ということで、
で、
ここで、メルセデスが5年連続でのコンストラクターズ選手権、はい、制覇を達成すると。
いやー強い。
はい。
最終戦を待たずに決まってしまったというところですね。
はい。はい、ということになりました。はい。はい、で、先ほどですね、パドックで彼と出くわさないといいんだけどと言ってたフェルスタッペンなんですが、
おかんむりのフェルスタッペン。
残念ながら、
はい。
レース終了後の計量においてですね、
はい。
オコンと出くわしちゃうんですね。
ばったり。
ばったり。
ああ、怖い怖い。はい、一触即発、
はい。はい。で、ここにですね、写真を2枚上げてあります。
はい、見てますよ。
はい。で、手前に写っているヘルメットを持って帽子をかぶっていて向こうを向いているのが、これがフェルスタッペン。
フェルスタッペン。はい。
それからピンク色のドライバースーツを着ているのがオコンです。
オコンですね。はい。
何ですか、このオコンの顔。
これは、
めっちゃ笑ってるじゃないですか。
ちょっと、挑発的とも思えますよね。
めっちゃ笑ってますよね。
めっちゃ笑ってます。
はい。はい、うん、で、実はですね、ここも動画があるので、動画のリンクを、はい、紹介しておきますが、
はい。
この時ですね、フェルスタッペンは、オコンと何事か話した後、
はい。
オコンを、こう、突き飛ばしてます。
はい。
手を挙げちゃったんですね。
やってしまいました。
まあ、殴ったりはもちろんしてないんですが。
まあ、でも。
もう突き飛ばすと。はい。いうことでですね、それがまあ、非紳士的行為だと。
はい。
いうことで、お前は、シーズンが終わったと、社会奉仕をしなさい。という、ことで、まあ、そんな裁定が下ると。
社会奉仕ね。はい。
はい。まあね、この時、オコンがね、なんて言ったか。まあ、そんなに怒んなよとでも言ったんですかね。はい。わかりませんけれども。
いや、
かなりちょっと、煽ってる感じに僕は見えます。
いや、これね、まあ、フェルスタッペン手を挙げてしまったのは良くないですけど、
はい。
ただ、この表情とね、実際彼がやってしまったことを考えると、はい、まあ、ちょっとフェルスタッペンに同情的になっちゃいますよね。
はい。ということでですね。はい。まあ、両者のコメントを拾ってみました。
はいはいはいはい。
はい。まずは、ぶつけた本人のオコンですけれども。
そうですね。はい。
何に驚いたって、軽量台にやってきたマックスの行動、これは突き飛ばされたことを指してると思いますけど。
はいはい
はい。はい。FIA が暴力になる前に彼を止めてくれたけど、向こうは僕をこづいて殴りたそうだったと。それはプロにふさわしくない行為だと。
もちろんね。うん。
まあそんなに怒んなよっていうわけですよね。
また出てきました。はい。
はい。で、実はこの日ではなく、
うん、
次の日に、まあ、地元のオランダのテレビにフェルスタッペンが出演してます。
ほう。
はい。で、そこで、コメントを出し、まあ残してます。
はい。
で、そこでは、僕はただ彼を探して、そして、何が起きたのか、どうしてこういうことが起きるのかということを尋ねたかったんだと。
うん。
でも彼はすぐにこう答えたと。僕は君より早かったとね、と。で、はい、彼は笑みを浮かべてそう答えたんだと。
はいはいはい。
うん。まあ、この写真の通りですよね。
うん。
だって俺の方が早いじゃんみたいなことを言ったんでしょう、きっと。
まあ、
それはまあ、買っときますよね。
言わなきゃいいのにも。
はい。はい、で、貢献してくれた僕のメカニックたちのためにも、できる限りポジティブで言おうとしたと。でも、この2位が正しい結果だとは思わない。そして、その後起きたことに謝罪せず、うん、むしろ逆の行動をしたんだと。
はい。
これはもちろん、オコンのことを言ってる話ですけどね。
そうですよね。
で、彼は優勝争いをしていたわけじゃないと。
うん、
僕は自分の相手として、集中すべき相手にだけ気持ちを集中させて、優れたドライバーたちに勝とうとしていると。
はいはいはい。
はい。ノロマに衝突されるなんて思ってもいなかったと。
すごいですね。飛び出しますね。
はい。父がいなくてよかったよと。お父さんのヨス・フェルスタッペンという人もですね、はいはいはい、かなりその喧嘩っ早い人ということで有名な人で。
はいはいはいはい。はい、
まあ彼がいたら大変だったねという。ことなんでしょうけど、まあそこで親父さんを持ち出すのはどうかと思うんですが、まあまだ子供だってことですよね。
まあそうですよね。ちょっと、はい、この辺のコメントを見ると、ああ本当に二十歳そこそこの若者だなって感じしますよね。
はい、はい、でまあ、レッドブルの偉い人クリスチャン・フォーナーですが、
はい、
正直エステバン、これはもちろんオコンのことですが、うん、エステバンはただ押されただけで済んでラッキーだったと思うと。いや、お前はそんなこと言ってていいのかって感じがするんですけどね。
そうで、なんかね、どうなんですか、うん、このコメントは。
まあ、それがクリスチャン・フォーナーっていう人ですけどね。はい。
はい。
はい、で、ドライバーをね、いろいろ面倒見ている、マルコ先生。まあ、これもレッドブルのおじいちゃんですが。
はい。
まあ、もちろん彼は激オコンなわけですよ。
まあ、そうですよね。
はい。で、まあ、こういうことを言うわけです。
はい。
またこれがすごくって。
うん。
2020年にシートを約束されているメルセデスドライバーが、リードしているマシンにクラッシュする。信じられないと。チームは彼に言うべきだった。相手はリーダーだ。彼は新しいタイヤを履いている。アタックしてはならないと。
はい。
それなのに、この愚か者にたった10秒ペナルティーとは。私ならレースを出場停止にしただろうと。はい。
すごいですね。
はい。で、レースディレクター、FIA の偉い人、チャーリー・ホワイティングのコメントも出てます。
はい。
はい。周回遅れのドライバーがラップを取り戻す行動。つまり、周回遅れなんだけど、その周回遅れのドライバーが前を走っているドライバーを抜くということですよね。うん、で、それは過去にも多くあったと。
はい。
うん。で、あったんだけれども、当然、安全な形でなされることを期待されると。
うん。
それ以上に、クリーンかつ確実にバトルのない状況でやるべきだと。
はいはいはい。
だってそうですよね。本来的なバトルではないわけだから。
まあそうですよね。う
ん、はい。で、追い抜くのにバトルがあってはならない。
はいはいはいはい。
もし彼にペースがあるのなら、これは彼というのはもちろんオコンのことだと思います。
はい。
もしオコンにペースがあるのなら、通常、レッドブルがマックスに、オコンにペースがあるから彼を活かせるように、などと伝えるはずだと。
うん。
うん。しかし、彼、オコンは、ただ狙っていったように思うと。
ああ。
彼が競おうと決めたことは少し残念に思う。全くもって受け入れられないと。
はいはいはい。
まあ、こういうコメントが出たからこそ10秒のストップ&ゴーが出てるということなんでしょうね。
まあ、そうですね。うん。
はい。で、チャーリーはこういうコメントを残している一方ですね。
はい。
また別な FIA の偉い人、うん、F1 モータースポーツマネジングディレクターという職についていますが、ロス・ブラウンという人ですね。この人も昔はフェラーリの監督をやってたりとかした人ですが、この人もコメントを出してます。
はい。
はい。オコンとのインシデントは残酷だったとはいえ、
うん、
その後にマックスが見せた行動は、キャリアにおける大きな成長はありながらも、
はい、
次のステップには必要不可欠な、こういった状況での感情のコントロールができないことを示していると。
あ、
うん、とはいえ、彼がまだ非常に若いことを忘れてはならない、
うん、
彼の行動は正当化できないが、インシデントに対する彼のフラストレーションは誰もが理解できるはずだ、マックスが今回のことやペナルティを受けたことなど、出来事すべてから学んでくれるものと確信しているし、ドライバーとして、そして主に人として成長し続けてくれると信じている。
うん。
それから、ブラジルグランプリの重要な場面を生み出したもう一人の主役について話そう。はい、エステバン・オコンだ。 当時、明らかに彼の方が早かったことを考えれば、オコンが自ら周回を取り戻したがったことに関しては完全に正当ではあるものの、
はい、
F1 初優勝をかけているかのように、バトルを繰り広げながらフェルスタッペンを追い抜く必要は一切なかったと言わざるを得ない。
そう、
彼はレース中に課せられた10秒のストップ&ゴーペナルティに見合っている。
はい、
ドライバーたちは自分がファンにとっては元より、彼らの足跡をたどることを目指す若者にとって、ロールモデルであることを忘れてはならない。
うん、
レース中にオコンがマックスに攻撃していた時、単純にポイントを取ろうと思っていたわけではないと思う。あの場面のあの瞬間にとらわれてよく考えていなかったように思う。
うん、
下位グループでのバトルに熱意を燃やしていたとしても、レースリーダーと最後まで競うことがベストプランではないかもしれないとは考えなかったのだろう。
うん、
全体に見ればフェルスタッペにとってもオコンにとってもレッスンになった、
はいはい、
一瞬で忘れ去ってはいけないレッスンだ、うん、彼らの学習曲線の新たなパートに過ぎないと。
学習曲線まで持ち出してきました。
はい、ということでやっぱり厳しめなコメントを、まあ、ロスブラウンも出していると。
まあ、これはでも、
まあ、つまり、うん、まあ、どっちもどっちだってことですよね。
そうですね、うん、
まずやっぱりフェルスタッペンに対してはその後の行動がよろしくない。
そうですね、はい、
うん、で、オコンに対してはそもそもあそこで抜きに行ったその行為がダメだろうと。
だって同じステージに立ってないわけですもんね。要は周回遅れになってるわけだから、
はい、
言ってみればそこでバトルをすることにどれだけの意味があるのかって言われたらちょっと疑問符がつくわけですもんね。
はい、
うん、
まあちなみにですね、
はい、
ブラジルグランプリではですね、
うん、
過去にこんなことも起きてます。
はい、
2001年の話ですからもう随分前の話ですが、
そうですね、はい、
当時新人で、3戦目の、
はい、
ファン・パブロ・モントーヤというドライバーが、はいはい、ミハイル・シューマッハと、まあ、競っていて、シューマッハを抜いて、
うん、
トップを走っていたと。
はい。
はい。で、首位回走中のなんと39周目。なんですが、
はい、
なんとファン・パブロ・モントーヤ、
うん、
周回遅れのマシンに追突されてリタイアしちゃってます。で、この時2位だったデビッド・クルサードが優勝していると。
わぁ。
いうことが過去に2001年にありました。
はいはいはい。
で、ちなみに、この時に、ファン・パブロ・モントーヤに追突した周回遅れのマシンをドライブしていたのが、
うん、
ヨス・フェルスタッペン。
なんとなんと、運命のいたずら。
はい。
うん、
あの、親の因果が子に報いってやつですね。
いやー、なんという偶然でしょう。
はい。恐ろしいですね。
いや、怖いですね。やっぱりそう考えるとね。はい、うん、なんか、あまりオカルトは信じたくないですけど、なんかそういう過去からの因縁があるとするならば、なんかそんなのがちょっとこう、本番の心理にちょっと影響を与えたのかなっていう、邪推もしたくなりますけれどもね。
はい。うん、はい。まあそんなね、ブラジルグランプリ、まあね、オコンとフェルスタッペンの件で随分と大揉めだったわけですが。
はいはい。
実はずっと後ろの方、
うん、
トロロッソ勢もですね、実は揉めてたんですね。
ほう。
はい。で、時間は、ラスト10周あたりですね、うん。
はい。
はい。ここで実は11位ガスリー、12位ハートレーと、
うん。はい。
はい。で、この時にハートレーは13位のサインツに追い上げられている状況でした。
はい。
はい。で、この時にガスリーは、もうライフが終わりかけのミディアムを履いていて、
うん、
ハートレーはフレッシュなスーパーソフトを履いていた。
はい。
はい。で、もちろんこうなるとガスリーの方がペース的には厳しくて、ハートレーの方が早いということになりますよね。
そうですよね。
タイヤが違いますから。
うん、そうですね、はい。
で、ハートレーはここでチームに順位の入れ替えを頼んだわけです。
はい。
うん。僕の方がタイヤが新しくて早いから、うん、ガスリーと順位を入れ替えてちょうだいと。
ああ、お膳立てを整えてくれってことですよね。
はい。はい、ところが、
うん、
ガスリーはそれに従わなかったんですね。
あらまあ。
はい。で、そこでガスリーがですね、まあ結果的には確かハートレーが抜いていくんですけれども、
はいはいはい。
ガスリーがコメントを出してます。
コメント。
はい。ポジションが欲しけりゃレースをすべきだと僕は思うと。加えて彼、ハートレイは新しいスーパーソフトタイヤで僕は終わりかけのミディアムだったと。
はい。
だから、そんなに彼の方が早いんならオーバーテイクをすればいいってジムに言ったんだよと。
はい、はい。
なのに、どういうわけか知らないけど、彼は10周ももたもたしてたんだと。で、その後僕は燃料が完全に危機的状況になってしまったから、あと2周ってところでしたかったと。
はい。
うん。いうコメントを出してます。で、一方のハートレ。
はい。
はい。僕は先に行かせなさいと言われた時はそうしたし、
はい。
それによって自分のレースを調整したよと。
うん。
レースをしろって言われれば喜んでそうするし、そうじゃない場合もあるよねと。
はいはいはい。うん、
で、まあとにかく僕は自分のレースに満足だし、正攻法でオーバーテイクしてみせたと。
うん。
ポイントを取れなかったのは悔しいけどっていうことで。
はいはいはい。
というわけでですね。来季、レッドブルに上がるガスリーなんですが、
うん。
まあこういうところを見ると、
はい。
まあ彼もそんな、おとなしい性格はしてなそうだなっていうのが。
そうですよね、
はい。ポジションが欲しければレースをするべきだ。と言って、チームの指示に従わないということですから。
いや、これなかなかの癖もんですよ、これは。
はい。まあ、そんな、ガスリーがね、来年どうなるか、というのもちょっと注目かなと思います。
そうですね、ちょっと見ものですね、これはね。
はい。さてさて、このブラジルグランプリなんですけど、
はい。
ちょっとさらに時間を巻き戻して、少し前の話になるんですが、
前の話、はい。
金曜のフリー走行の2回目。
うん。
FP2 ですけれども、
はい、
ベッテルの無線がですね、ちょっと話題になります。
無線が話題、
はい、はい。話題になります。はい。で、ベッテルからピットに対して無線が飛びます。
うん。
はい。足の間になんか外れちゃったものがあるんだけど。
怖っ。
うん。何かわかんない。
何かわかんない。
うん。だけど、なんか、足の周りを何かが飛んで歩いてるんだと。
飛んで歩いてる？
飛んでるんだと。
飛んでる、はい、はい。
うん。で、まあ、ピットの方は了解っていうわけですよね。笑いながら。
はい。
うん。で、ベッテルはそれに対してさらに、足の周りだからね、と。
はい。
いや、想像していたものだったら自慢するけど、そうじゃないからね、と。
何言ってんすか、本当に。
はい。まあ、そういうちょっとね、下ネタも入れながら。
はいはいはい。はい、
まあ、実際に何かが外れてたみたいなんですが。
うん。
はい。何かがその、まあ、足の周りというか、なんか股間のあたりをなんかこう、動いてたと。
はいはいはい。
いうことがあったようです。
こんなことあるんですね。
はい。まあまあまあ、そんなでね、はい、まあ、ブラジルグランプリ終わるわけですが、
うん、
まあ、オコンがね、
オコン、
はい、まあ、いろいろ騒ぎ、今回のね、レースで騒ぎを起こした、オコンがもしかしたら行くかもしれないな、と言われていた、
うん、
ウィリアムズ。
はいはい、はい。
こちらはね、すでに一人、は、ジョージ・ラッセルを使うということがもう発表になってますけれども、
うん、
もう一人のドライバーとして、来年はロバート・クビサを使うと、いうことが正式に発表されます。
はい。
はい。ということで、白と金もクビと、いうことになりました。
はい。
はい。で、ロバート・クビサというとね、腕を思いっきり怪我して、そこからの奇跡の復帰という形になるわけです。
確かね、この愚者級でも痛々しいちょっと写真といいますか、はい、ちょっとこうね。で、はい、マスターも個人的に応援したいなんてことを確か予想したんですが、
はい。
まあ、はい、一つ念願叶ったというところでしょうかね、ここはね。
そうですね。
うん、
はい。まあ、それはそれでね、歓迎すべきことかなと思うんですけれども。
はいはいはい。
一方でですね。
うん。
まあ、放出というか、まあ、首という形になってしまった白と金。なんですが、
はいはいはい、
彼にもスポンサーがついてるわけです。
あ、彼、はい、個人についてるって感じなんですね。
はい。まあ彼はね、ロシア人なので、ロシア系のスポンサーがついているわけなんですけれども、
はいはいはい。
その白トキンのスポンサー、SMP レーシングというところの創設者である、
うん、
ボリス・ローデンバーグという人がいるんですが、
はい。
この人が、その白と金の放出に関して、コメントを出してます、
うん。ほう。
はい。で、このコメントがですね、なかなかすごいんで、ちょっと紹介したいんですけれども。
はいはいはい。
我々はこれ以上、ウィリアムズ・マルティーニ・レーシングチーム、まあウィリアムズですよね、
はい、
ウィリアムズとのジョイントプロジェクトという形で F1 世界選手権への参加を続けることはしないと決めた。
おっと。
はい、シーズンのスタートで我々はチームのパフォーマンスレベルに不愉快な驚きを受け、
不愉快な驚き、
はい、マシンの開発レートもまた十分な高さではなかったと。
あ、
それにもかかわらずセルゲイ、これは白トキンのことですが、うん、セルゲイはこのような状況下で良いシーズンを戦い、うん、自分の 100% を捧げて目の前に設定されたタスクをフルに達成した、
はい、
我々は彼の働きに満足しており、今後のレーシングキャリアを進めるためのオプションを検討しているところだと。
ほう。
ということで、
うん、
まあ放出されたんじゃないんだよと。
はいはいはい。
我々としてはウィリアムズがひでえからこっちから願い下げだよと。まあそういうことを言ってるわけですよね。はい。
どうなんですかね。
まあ実際ね、ウィリアムズは今年はもう本当にダメで。
まあ鳴かず飛ばずと言ってもいいでしょうね。
はい。ここ
ね、
はい、で、まあ、裏事情を考えると、
うん、
まあもしかすると、その、シロトキンとクビサの間で、
はい、
まあウィリアムズが天秤にかけたんでしょうね。どっちがその、持ち込みが上だとか。
はいはいはい、はい。
まあもちろんね、レースでの、パフォーマンスも考えてのことだと思いますけれども、
うん、
まあその上で、まあシロトキン、お前はいらねということになった。もしくは、さらに、ウィリアムズ入りが支えられていたオコンも含めて、
はい、
まあ、検討した上で、まあシロトキンの目はないなということにされた。かもしれませんよね。
まあそう考えるのは自然ですかね、
うんうん、ですけど、まあ白と金側のスポンサーにしてみると、いやいや我々はクビにされたんじゃなく、はい、こっちから断ったんだと。それはなんせ向こうのチームがクソだからもう行かねえよそんなとこっていうような感じですよね。
はいはいはいはい、
はい、まあこの辺はね、どっちがどっちってのはありますが、
この辺はまあなかなかはっきりしませんよね。こう、はい、まあはっきりあえてさせないんでしょうけれどもね。
まああとはね、こうプライドの問題とか、まあ見栄の張り合いとかいろいろありますから。
いやいや、お互いにそうでしょう、
はい、
そこは、
はい、
もうね、はい、だから真相は明らかにならないと思いますが、お互いにまあそういうコメントをしているということですね。
は
い、
で、はい、まあ結局ね、ウィリアムズにも行くことの叶わなかったオコンは、
オコン、
まあ来年はとりあえずメルセデスのリザーブ、それからテストドライバーを務めると。
ほう。
いうことになったということです。
はい。
はい。さてさて、じゃあね、いよいよ最終戦のアブダビグランプリに行きましょうか。
やってまいりました。やっとたどり着きました、はい、マスター。
たどり着きましたね。
たどり着きました。はい。
はい。はい、第21戦アブダビグランプリ、うん、こちらは決勝が11月25日です。はい。はい、で、まあ決勝に先立ちましてですね、
うん、
大体あの木曜日っていうのはプレスカンファレンス、あの、記者会見が行われるんですが、
はいはいはい。
で、この記者会見にですね、なんと、オコン、ベッテル、ライコネン、フェルスタッペンという4人が呼ばれました。
ほう。
はい。まあ、この辺はね、FIA もなかなか考えてというか、
いや、
は
い、だって、
面白い人選をしてきます。
まあ、だってまだ因縁冷めやらぬと言いますかね。
はい。
うん、だってまだ、いろいろわだかまりあるでしょう。ね。
はい。で、この時に、実はこう横並びで4人が座るんですが、
はい。
オコンとフェルスタッペンが端々で、
まあね、
真ん中にフェラーリの、まあ、ベッテルとライコネン2人がいるわけですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい、
はい、はい。で、まあいろんな質問が飛ぶんですけれども、
うん、
ここもですね、あの、プレスカンファレンスの動画がありましたんで、
はいはい。
動画を見て、まあちょっと英語なんですけど、
うん、
まあ、当該部分はすごくわかりやすいので見ていただきたいと思うんですが、
はい。
この動画のですね、だいたい5分11秒過ぎからなんですけれども、
はい。
記者から、フェラーリの二人に質問が行きます。
はい。
で、フェラーリの二人に質問が行くんですが、うん、その質問の内容っていうのが、
はい。
フェルスタッペンとオコンについてなんですよね。
あらま。
で、この二人のドライバー、うん。ドライバーとして男としてこの二人のことどう思う？
うわぁ。
っていう質問が、フェラーリの二人に行くわけです。
すごい質問来ましたね。
はい。
はい、はい。
で、フェラーリの二人の答えが、すごくって、
うん。はい。
まずライコネンが、
うん、
子供だなって言うんです。で、ベッテルも子供だって言うんですよ。まあ実際にはボーイズって言ってますけど。
ああ、はいはいはいはい、
はい。もうそのまんまですよね。
まあ、そうですよね。はい、まあ、だこの前のね、あのやりとりと、あの写真を見たらね、これ納得の意見です、これは。
まあ、そうですよね。
まあ、楽器の喧嘩ですわ、はい、やってることは。
そうですね。はい、まあまあ、そういうね、あの、まあ、熟練ドライバー二人に、まあ、子供と言われた、まあ、二人がこの後どうなっていくかってことですけどね。
そうですね。はい。はい、面白いな。
まあ、この、記者会見もなかなか面白かったです。はい、 はい、はい。はい。さて、レースの方ですが、うん、タイヤは柔らかめです、はい。スーパーソフト、ウルトラソフト、ハイパーソフトの3種類。
はい。
で、全55周のレースです。
うん。
はい。で、このグランプリで、まあ一応 F1 引退となる、アロンソ先生ですけれども。
はいはいはい、そうですね。
写真を載せてありますが、マシンにスペシャルカラーリング、はい、スペシャルカラーリングを施して出てきました。
ああ、はい。
はい。ちょっとね。あの、ヘルメットの色というか、これはまあ、スペインの国旗の色ですよね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。はい、その、3色を入れて出てきたと。
かっこいいじゃないですか、はい、なかなか、これも、
はい。はい。最初からこうしてりゃいいのにって感じですよね。
本当にね、このデザインでもなんかいい気がしますけどもね。はい。
はい。はい、さて、で、まあ予選が行われまして、まあ、ポールはハミルトンが取って、うん、はい、2位がボッタスということで、またメルセデスがフロントロー独占と。
はい。
はい。で、2列目フェラーリ、3列目レッドブルというような形になってます。
まあ、お馴染みですね。はい。
はい。で、まあ、レースがスタート、決勝がスタートするわけですけれども、
はいはい、
上位陣はですね、まあ、ポジションをキープして進んでいきます。
はい。
が、中段争いをしている、ヒュルケンベルグ、うん、27番をつけているヒュルケンベルグと、また出てきました、グロージャン。
あー、なんか久々に名前聞いたぞ。
はい。
はい。
が、接触しちゃいます。
まあ、だグロージャンの名前が出てくるときって、だいたいクラッシュとかトラブルだな。
そうですね。
はいはいはい、はい。
で、グロージャンのタイヤに、うん、ヒュルケンベルグのタイヤが接触して、
あらまあ、
ヒュルケンベルグがタイヤに乗り上げる形になっちゃうんですね。
はいはいはいはい。
で、そのまんま、ヒュルケンベルグが吹っ飛ばされて、
うん、
数えましたけど、1回転半。
1回転半。
しまして、
はい。
はい。逆さまになった格好でバリアに引っかかって止まると。
うわぁ。
はい。いうことで、ヒュルケンベルグどうなったっていう形になるんですが、
気になりますよ、
ね。ここでなかなかヒュルケンベルグが出てこないんです。
はいはいはいはいはいはい。
で、まあヘイローがあるせいか、
うん、
ちょっと出づらい状況なんですよね。
うんうん
うん、で、はい、車の後ろからは火も出てくると。
はいはいはいはい。
はい。いうことで、かなり緊迫した状況になると。
ちょっとこれ、一刻を争う状況ですよね。はい。
で、もう無線、ヒュルケンベルグの無線が、もうその、まあ、緊迫さを表していて、
はい。
なんてこったと。
うん。
牛みたいに釣られちゃってるよと。
はいはいはい。
出してと。
うわ。
火が上がってるっていう無線を、まあ、飛ばすわけですよね。
はいはいはい。
はい。で、まあ、こんなクラッシュがあったもんですから、まあ、セーフティーカーが出動すると。
当然ですね。
はい。で、ヒュルケンベルグの方は、まあ、コースマーシャル、コースに控えてる人たちが、まあ、車をひっくり返してくれて、
うんうん、
無事自力で脱出すると。
なるほど。
はい、いう形になりました。まあ、ヒュルケンベルグには大きな怪我はなかったと。
はい、よかったですね。はい、
それが、まあ、不幸中の幸いだった。
不幸中の幸いですね。はい。
はい。終わります。はい。で、4周目終わり、セーフティカーが解除されるんですけれども、
はい。
すぐ、7周目。ライコネンの車がスローダウンしちゃいます。はい。で、なんかね、電源が落ちたみたいな感じになっちゃうんですよね。
あ、そっちの方のトラブルですか。
はい。で、ホームストレートで止まっちゃいます。
はい。
はい。でも、ホームストレートで止まってしまったので、今度は、この車を片付けなきゃいけないので、バーチャルセーフティーカーが発令されると。
はいはいはいはい。
はい。いうことで、8周目。ハミルトンがピットに入ってきて、ウルトラソフトからスーパーソフトに履き替えていくと。
はい。
はい。なんですけど、他の上位陣はステイアウトを選択すると。
釣られない。
いう形になります。うん、はい。で、16周目になって、ベッテルがピットインします。
はい。
はい。で、ウルトラソフトからスーパーソフトへ。
うん。
はい。で、5番手で復帰をしていきます。はい。で、17周目にはボッタスが入ってきて、ウルトラソフトからスーパーソフトへ。
はい。
で、18周目にはフェルスタッペンが入ってきて、こちらはハイパーソフトスタートだったんですが、それをスーパーソフトに変えて出ていくと。
うん。
はい。いうことで、20周目の段階で、まだリカルドがタイヤを変えていなくて、
はい、
トップ。
はい。
で、その後ろにハミルトン、ボッタス、ベッテル、フェルスタッペンという順番になります。
うん。
はい。 で、この頃に、なんとなんと、ここはアブダビなんですけれども、
はい。
雨が降りそうって話になるんです。
ええ？いやいやいやいやいやいやいや。はい。ありえないでしょ。
で、実際に、レーダー、雨雲レーダーには雨雲が映っていて、
え？
実際になんかパラパラ来るんですね。
本当？
はい。で、これはもしかしてアブダビで雨のレースになるのかって思われるわけですよ。
これはちょっと、ピットも忙しくなりそうですよね。
はい。はい。ところが、実際には本降りまではいかず、う
ん、はい。
まあちょっと雨粒がポタポタ落ちたぐらいで、
はいはいはい、
雨の方は収まってしまうということで、
うん。
レースの方はドライのコンディションのまま続くと。はい。いうことになっていきます。うん、はい。で、トップを走っていたリカルドですが、
はい。
34周目まで、タイヤを引っ張って、34周目にウルトラソフトからスーパーソフトに変えて出ていくと。はい、この時リカルドは5番って。はい。で、この辺でボッタスのタイヤがだんだん苦しくなってくると。
うん。
はい。いうことでボッタスのペースが落ちてきます。
はい。
はい。ということで、次の週の35周目にはボッタスはベッテルに抜かれてしまうと。
なるほど。
はい。で、さらに、38周目になると、ボッタスはフェルスタッペンにもリカルドにも抜かれてしまうと。いうことで5番手まで交代しちゃいます。
ちょっとじりじりと下がってますね。
はい。タイヤが厳しくなっちゃうんですね。で、41周目になってもうダメだということでボッタスはピットに入って、スーパーソフトを捨てて、ウルトラソフトで履き替えて出ていくと。
ようやくですね。はい。
はいはい、この時はもう後続との間が空いちゃってるので、まあ、5番手そのままで復帰をしていきます。
それ良かったですね。はい。
はい。で、47周目。オコンが止まっちゃいます。
今度は。
はい。で、48周目、今度はガスリーの車から白い煙がもくもくと上がってストップしてしまうと。
はいはいはいはい。
いうことで、なんかこうトラブルがあっちゃこっちゃで起きるんですが、ですけれども上位陣はですね、案外というかほとんど動きがなくてですね、このまんま、なんとレースが終わってしまうと。
順当に行っちゃったんですね、
はい。はい。ということで、なんとハミルトンが今季11勝目と。
すごいだ。
はい。いう形になりました。
はい。
ということで、順位を確認しますと、1位がハミルトン、
はい、
2位がベッテル、3位がフェルスタッペン、4位リカルド、5位ボッタス、6位サインツ、7位ルクレール、8位ペレス、9位グロージャン、10位マグヌッセンということで、
はい、
グロジャンには今回はペナルティーは出ませんでした。ということで、
なんですね、
はい、なんとか9位完走をしています。
よかったですね。
はい、ファステストラップはベッテルが取っていて、1分40秒867。
はい、
ファステストピットストップはフェルスタッペンの2秒08ということになっています。
はい。
はい。で、ドライバーズランキングですが、これで、1年間のシリーズが終わりましたんで、みんなちょっと、言っていきましょうか。
はい。じゃあまとめていきましょう。
もちろん、1位はハミルトンで408点。
はい。
2位がベッテルで320点。
うん。
3位ライコネ251点。
はい。
4位フェルスタッペ249点ということで、なんとライコネとは2点差しかなかったと。
お
ー。はい。で、5位がボッタスで247点ということで、フェルスタッペンとボッタスの間も実は2点しか差がなかったということで。
そういうことですね。
はい。3、4、5位は非常に接戦だったということが言えます。はい。それから6位リカルド170点、
はい、
7位ヒュルケンベルグ69点ということで、はい、上位3チーム以外でのトップはヒュルケンベルグが取ったという形になりますね。そうですね。
はい。
はい。で、8位ペレス62点、
うん、
9位マグヌッセン56点、
はい、
10位サインツ53点、11位ラジオ芸人アロンソ先生50点、
50点、
12位そんなに怒んなよ49点、13位、ルクレールが39点。
はい。
10位がグロージャン、お騒がせのグロージャン37点。
うん。
15位、トロロストのガスリーが29点。16位、バンドーン12点。17位、エリクソン9点。18位、ストロールボッチャン6点。
はい。
19位、人のいいハートレイ4点。
うん。
20位、こっちから願い下げだの白と金1点と。
はい。
いう形になっています。
うん。
はい。で、コンストラクターズランキングです。
はい。
こちらは1位がメルセデス、655点。
蓋を開けてみれば満足ですね。
はい。2位が俺たちのフェラーリ、571点。
はい。
3位レッドブル、419点。
はい。
はい。で、4位ですね、ルノーが死守しました、122点。
我慢しましたね。
はい。5位ハース、93点。
うん。
はい。6位マクラーレン、62点。
はい。
はい、意外と頑張ってます。うん、7位、途中で、ポイントがリセットされたフォースインディア、52点。
はい。
8位、ザウバー、48点。
うん。
9位、トロロッソ、33点。
はい。
ドベが、ウィリアムズで7点と。いう形になってます。
はい。
はい。でですね、うん、実は、ずっとこれまで、レースの話をした後で、ファステストラップと、それからファステストピットストップの話をずっとしてきましたよね。
そうですね。
はい。で、実は、このファステストピットストップも、スポンサーになっている DHL というところで、まあ、輸送業者さんですよね。
うん、
こちらで、ファステストピットストップアワードということで、
はい。
各、グランプリで、1位から10位になったドライバーのチームに対して、普通のチャンピオンシップと同じように1位25点、28点というように点数をつけています。
ほ
う。はい。で、その結果、ファステストピットストップでの、ランキングというのも20人全部出ています。
はい。
はい。で、1位になったのはフェルスタッペン。
うん。
で、247点。
さすがです。
はい。2位、リカルド219点ということで、実はレッドブル1-2なんですよね。
そうですね。はい。
はい。で、3位、ベッテル205点、4位、ライコネン198点ということで、フェラーリが3、4位。5位、ボッタス186点、6位、ハミルトン168点ということで、メルセデスが5位、6位という形になってます。
はい。
はい。で、以下、7位、ストロール139点、8位、エリクソン132点、9位、シロトキン118点、
うん、
10位が2人いて、ルクレールとバンドーンが同じく87点、
はい、
12位がハートレイで72点、
うん、
13位ガスリー61点、トロロス勢は12位、13位、それから14位、マグヌッセン57点、15位、アロンソ53点、16位、ペレス29点、17位、ヒルケンベルグ20点、18位、グロージャン16点、19位、オコン15点、20位がサインツで12点という形になっています。
はい、
で、これを、コンストラクターズランキング同様、それぞれのドライバーのポイントをチームで足し算をしていきますと、
うん、
1位がもちろんレッドブルで466点、
お、
2位がフェラーリで403点、
はい、
3位がメルセデスで354点、
うん、
4位、ポイントでは全然ね、いいところなかったウィリアムズがなんと4位で257点。
へ
ー、ピットは優秀だってことですね。
うん、
5位がザウバー219点、6位マクラーレン140点、7位トロロッソ133点、8位ハース73点、
はい、
9位フォースインディア44点、うん、10位ルノー32点という形になりました。
はい、
まあね、ドライバーズランキング、それからコンストラクターズランキングとはまたちょっと違う、ピットの実力っていうものがファステストピットストップアワードを見るとちょっと見えてくるかなということが言えるかなと思います。
はい。
はい。さてさて、それでですね、アブダビグランプリがまあ終わったわけですけれども、
はい。
まあ、チェッカーフラッグが振られまして、
うん。
それぞれのドライバーがまあ車をまあピットまで戻すわけですよね。
はい。
で、その時に、メルセデスのピットから、ハミルトンに対して無線が飛びます。
はい。
はい。で、その無線の内容っていうのがこのようです。ルイス、我々はピットストレートのファンがドーナツタウンを見たことがないんじゃないかと思っている。だから、君は彼らを喜ばせたいんじゃないかと無線が飛ぶわけですね。
はいはいはい。
で、ハミルトンは、僕の心を読んだねと返します。
ほう。
はい。で、メルセデスは、ああ、我々はいつも君のことを信頼しているよと返します。
うん。
はい。で、実は、この時に、ハミルトン、ベッテル、で、その間にアロンソという、並びになって、その3人がホームストレートに帰ってきます。
はい。
はい。で、そのホームストレートで、この3人が、ドーナツタウンを披露すると。はい。まあ、最終戦ならではという、
まあ、
感じですかね、
まあ。そうですね。やっぱ大団円ですから、はい、ここはね、はい、うん。
で、これも動画がありましたんで、リンクを貼っておきます。
はい。じゃあ、後でブログに転載しておきます。
はい。はい、で、この時、ドーナツタウンをしている時に、あ、その前か。その前に、マクラーレンからアロンソ先生にも無線が飛びます。
はい。
で、フェルナンド、 私はいつもラジオで映画トップガンのセリフを引用したかったんだと。
うん。
コントロールタワー、これ管制塔の意味のコントロールタワーですよね。で、コントロールタワーを驚かせる許可が降りたと。
ははは。
グリッドに進んでくれと。
うん。
いくらドーナツタウンしても構わないっていう無線が飛ぶわけです。で、この無線が飛んで、まあ、メルセデスの、ハミルトン、それからフェラーリのベッテルと一緒に、ホームストレートでその3人、ワールドチャンピオン3人がドーナツタウンをするという、まあ、演出がされるわけですよね。
なかなか豪華な絵ですよね。
はい。で、まあ、実際のレースはね、全然振るわなかった、アロンソですが、
はい、
まさにね、この週末っていうのは、まあ、アロンソのための週末だったと言ってもいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、先ほどね、子供だっていう発言があった公式記者会見ですけれども、
うん、
まずこれ1の方かな。では、まずセンターにアロンソに席が用意されたと。
ほう。
はい。で、それから、ヤスマリーナサーキット、アブダビのね、
うん、
サーキットの、ドライバーズブリーフィングルームには、壁に、その彼の思い出の瞬間を描いた絵がまず飾られたと、はい。アロンソの思い出の瞬間が描かれた絵が飾られたと。
いいですね。
はい。はい。それから、24日土曜日ですね、予選の夜に、予選が終わった夜には、パドックで、アロンソのためのパーティーが開かれたと。
おお。
はい。で、そこでアロンソがコメントを出してます。
はい。
こんなにみんなから叩いてもらうのはちょっと照れくさいなと。僕は人々が思うよりもシャイなんだと。
うん、
早く時間が過ぎてほしい。月曜日まで透明になりたいくらいだよと。ね、でもこうして話をしないといけないんだと。
そうですね。
いうことで。で、実はこのコメント中に、アロンソが使ってるマイクが壊れてしまうんですね。
あらま。
はい。そういうハプニングが起こります。
はい。
で、音声が戻ると、真面目腐った顔で、そのこと自体も冗談にします。はい。問題ないさ。これが僕のキャリアの物語だから、ということで。
随分ですね。はい。はい。
まあ結構ね、車が壊れたりしてますからね、彼も。はい。で、来年は休息が必要だと、
はい。
もう一度モチベーションを見つけるために少しリラックスしたいと。うん、忙しい一年だったからね。
はいはいはい。
でも、2020年はいろんなことに対してオープンだと。インディでフルシーズン戦うとか、F1 でまたフルシーズン戦うことだってあるかもしれないと。
うん。
いろいろ視野に入ってるのはみんな知ってるよね、と。
はいはいはい。
はい。いうことで、ここに、レース後、実際にマクラーレンのピットで、マクラーレンのね、スタッフとアロンソが、まあ、並んで記念写真を撮ってるという写真をちょっと上げておきました。
はい、いやいいですね、これもね。
はい。で、ピットボードには、グラシアス・フェルナンド、アブダビ2018という文字が書かれてますよね。
はい、はい、はい。用意してたんですね、
はいうん。はい。なおですね、そんな、まあ、シャイなんだというおっしゃったアロンソ先生ですけれども、
はい、はい、はい。
終盤、11位走行中ですね、うん。やっぱり早く走りたかったんですかね。
ほう。
なんと、試験をカットする。試験をショートカットするということをなんと3度も繰り返してます。
完全に確信犯じゃないですか。
はい。で、5秒ペナルティを3度食らってまして、
はい
全体で15秒のペナルティを食らってます。
はい。どうなんでしょう。
まあこれはやる気でやったんだと思います。
はい。
はい。おそらく1回目で切れたんじゃないですかね。で2回3回と同じことを繰り返したんじゃないかと思いますけどね。はい。さてさて、そんなわけで、まあレース終了後、まあ、ホームストレートでは、チャンピオン3人でドーナツタウンという非常に派手なね、演出がされたわけですけども。
見どころがありますよね。
はい。一方、その頃ですね、その後ろを走ってたグロージャン。
はい。
ですけれども、お騒がせのグロージャンですけど、彼もピットに無線を飛ばします。
ほう。
はい。で、彼は、ねえ、ドーナツタウンをするのを許してくれるっていうふうに言うわけです。
はい。
はい。で、それに対して、ハースのピットは、ピットボール、これはもちろんコントロールタワーのことを言ってると思いますが、うん、ピットボールはダメだと言っていると。
あ、ダメだって言ったんですか。
ダメだと言っていると
。はい。
で、グロジャンは、それはどういう意味って聞き返すわけです。
そうですよね。
はい。で、それに対して、ハースのピットは私は知らないよと。
はい。
うん、ただ伝えられるのは、ただ一言で、ピットボールはダメだと言っているということだけだと。
はいはいはいはい。
ということで、三人はドーナツターンしてもいいけど、グロージャンお前はやるな、ということで、FIA 側から言われたと。
なんかちょっと抜け物シックになってますけども。
はい。 で、ここも実は無線、動画があるんですけれども、
はい。
ダメだって言われてるのに、グロジャン実はちょっとやってます。はい、でも、正直、ワールドチャンピオン経験者3人がホームストレートでドーナツタウンを3人揃ってやってるっていう時に、
うん、
俺もやるって言い出すグロージャンってどうなのっていうのはちょっと思いますよね。
いい度胸ですよね。
うん、正直、お呼びじゃないよお前はっていう感じですよね。
そうですよね。ちょっと余計かなっていう感じがします。申し訳ない。
だってワールドチャンピオンどころか、ね、彼は優勝すらしたことがないわけですから。
なんだか、ね、今季は途中で夢幻を一瞬見てたような、そんな時期もあったような気もするんですけどもね。
はい。はい。はい、まあね、相変わらずグロージャンはそういう面白いところがあるんでね。でまあ来年もまたハース乗りますから。
はいはいはい。
どんなね、ことを、まあ、しでかしてくれるかっていうのをですね。すねまあ生温かく見守っていきたいなと。
生温かくね。そうですね。
はい。はい、思います。
はい。
はい。というわけでですね。まあ F1 の2018年シーズンも終わったわけですけれども、はい、まあタイヤですね。まあ今年もいろんなドラマを巻き起こしましたそのタイヤですけれども、
はいはいはい、
ピレリがですね、
うん、
単独のタイヤサプライヤーとして、2023年までサービスを継続しますということで発表になります。
少なくともそこまではじゃあ、はい、タイヤを供給するのはピレリであると。
はい、実はですね、韓国の、資本のハンコックというところが、はい、刺さってきていたりだとか、いろんなことがあってですね、どうなるかという話があったんですが、まあ実際には、終わってみれば、2023年まではピレリで行くよと、
うん、
いうことで、まあその頃までは、その、まあクリフのあるね、突然性能が劣化するというタイヤを使い続けるということになるのかなと。
なるほど。
はい、いうふうに思います。
はい。
はい。で、覚えてますかね、随分前の話になりますが、僕には契約があるよ、なんていう話をしていた、ハートレ。
フラグ。
はい。
はいはいはい。はい、
ハートレを擁するトロロッソですけれども、
はい。
こちらもね、1枠は、まあ、首跡が乗るということで決まっていましたが、もう1枠はまだ空白でした。
はい、空席です。
ところが、ここです。
うん、
来季のドライバーにですね、
はい、
体型のイギリス人ドライバー、
はい、
アレクサンダー・アルボンという選手を起用すると。
アレクサンダー・アルボン
という選手を起用するという発表になりまして、
はい、
残念ながら僕には契約があるよって言っていた、まあ、ハートレは今年限りと。
しっかりフラグは、
回収
ということですね。
はい。
はい、
でちなみにこのアレクサンダー・アルボンという選手ですけれども、
はい、
今年2018年 F2 に参戦してまして、
ほう、
ランキングは実は3位という。
3位？はいはい。
はい。まあまあ、いい成績を残しています。
ね、いいですね、
は
い。
で、来年は実は、日産からフォーミュラ E にデビューする予定だったんですね。
あ、そういうラインがあったんですね。はい。
はい。まあ、ただ、彼も元はレッドブルのドライバーで、
うん。
うん。かつ、その体型のイギリス人ということで、
はい。
どうもそういう東南アジア系から結構な支援があるっぽい。
これも時代なんですかね。
はい。ということで、まあ、アルボンが乗るということになったということですよね。
はい。
はい。で、まあ、実際、シートを失う形になってしまったハートレーですけれども、
そうですね。
彼も、もちろんね、チームとかファンに感謝を述べてますし、さらにコメントを残してます。
はい。
はい。僕は日曜日にしっかりと顔を上げてサーキットを去ったと。
うん。
ここまでの自分の物語と旅路をとても誇りに思っているけど、F1 にやり残した仕事があるという気持ちは残っている。
はい。
ということで、ちょっとやっぱり残念だなと思ってるんでしょうね。
そうでしょうね。
はい。特に、今年の後半に関しては、なかなかいいものも見せているところがあったので。
はい。
うん。ただまあ、やっぱり全体を通して見たときに、パフォーマンスとしてやや物足りない。
そうですね。力不足の感は否めないですよね。
はい。というのがあるので、まあ、しょうがないかな、という気も。はい。します。ただね、人はいいみたいなんで。
はいはい。
はい。今後もね、頑張ってほしいなと思いますけど。
そうですね。
はい。で、来年の F1 のシートで最後まで残っていた一席。
はい。
フォースインディアですけれども、はい、まあ最後になって、ストロール坊ちゃんがフォースインディアに移籍しますということが正式に発表になり、
はい。
まあ規定路線でしたけどね。
そうですね。
はい。これで、来期の F1 のシートがすべて埋まったと。
はい。
いうことになります。
そうですね。はい。
はい。ということで、一応ね、2018年の振り返りについては以上なんですけれども、
はい。
ここからはですね、まあ簡単に、ハニワ的来期の展望というのをですね、
お、
やってみたいと思います。
いいですね。はいはいはい。はい、
で、来期の展望に行く前に、
うん、
まず今年をちょっと振り返らなきゃいけないだろうということで、
今年の振り返り、
はい。はい、僕の方で、まあちょっとエクセルをポチポチとやってですね、グラフを2本作ってみました。
うん、はい。
はい。で、簡単なグラフで、各グランプリ終了後の、ポイントの獲得状況というのをハミルトンとベッテルで比較したもの。
うん。
それから、もう一つは、メルセデスとフェラーリで、集計したものという2つの折れ線グラフを作ってみました。
うん。
はい。で、まず、ハミルトンとベッテルを比較したものの折れ線グラフをちょっと見てほしいんですが、
はい、
途中までって全くの互角なんですよね。
ちょっと意外でしたねこれはね。
はい、うん、全くの互角です。
はいはいはい、はい。
で、分かれ目になったのは、GER ジャーマニー、つまりドイツグランプリですよね。
後半はみるみる差をつけられた感じでしたからね。うん、それのきっかけがドイツだったと。
ドイツですよね。
はい。
はい、で、ドイツというと、雨の中、ベッテルがトップを走っていて、自爆してクラッシュしたと。
ああ、ありましたね。はいはいはい、
はい。はい。いうレースがありました。
うん。
ここが分岐点ですよね。折れ線グラフで言うと。
そうですね。はい。うん、
で、その後は一度も差を、逆転することができないまんま、ハミルトンにどんどん、まあ、水をあけられて、最終的には、まあ、逃げ切られたと。
はい。
はい、いう形ですよね。
うん、
で、ボッタスとライコネンのポイントも加えたメルセデスとフェラーリの比較のグラフの方ですが、
見てますよ。はい。
はい。こちらも、途中まではいいんですよね。とっても。
そうなんですよ。今年はね、最後の最後まで、ね、うん、ライバルとして、切磋琢磨するかなと思ってたんですけどね、前半の頃はね。
うん。ただやっぱり、
うん、
ドイツグランプリ以降ですよね。
はいはいはい、はい、
ドイツグランプリ以降は結局フェラーリはずっと2位のままと、うん、で、まあイタリアからさらに差を広げられて、そのまままあやられたと、
うん、
いうことで、これも随分前の F1 回で言ったかと思うんですが、
はい、
フェラーリって後半弱いっていう。
そうね、
はい。で、まあ、ここからが、その、来期の展望を交えた話になっていくんですが、
はい。
まあ、おそらく来期も、まあ、よほどの失敗がない限り、まあ、メルセデス対フェラーリの戦いになっていくかと思われるんですけれども、
そこはね、
うん。はい。来期、その、後半に弱いという、俺たちのフェラーリを、はい、フェラーリがいかに克服するか、
おー、面白そうですね。
っていうところが、
うん、
このグラフからもちょっと読み取れるのかなというふうに思うわけですよね。
はいはいはい。
はい。で、特に今フェラーリは、まあこれも前に、いろんなその、話をしました。その、内部で若干そのお家騒動が起きてきてるんじゃないかとか。
まあそういう疑念はありましたよね。
はい。フェラーリの代表、マルチェオ・アリバベーネとマッティア・ビノットっていう技術部門のトップとの間がうまくいってないという状況ですよね。
そんな話もありました。
はい。はい、そこが、どうなっていくかなというところ。うん、
はい。
それから、まあ、ベッテル自身もいろんな批判にさらされましたよね。やっぱり後半ミスがすごく多かった。その、ドイツグランプリの自爆に始まり、
う
ん、
そうですね、
レース序盤に接触してスピンして最後尾からの追い上げというのは何レースあったかと。
ドイツのクラッシュを一つ起点にして、
はい、
やっぱりこうしなくてもいいトラブル、クラッシュがとやっぱ後半目立ってきましたよね。
うん、うん、なんかちょっとやっぱりこう 落ち着きを欠いた感じはありますよね。
そうですね。
うん。だから、そんなベッテルが、来年はその1年間同じその精神状態を保って、その盤石な状態でレースを重ねていけるかどうか。
はいはいはいはい。
っていうところが一つあるのと、
うん。
あとは、ライコネンに代わって入ってくる、そのルクレールですよね。
はいはいはい。
うん。彼との関係がどうなるか。下手をするとルクレールにベッテルがやられる可能性すらあるわけですよね。はいはいはい、で、そうなってくるとメルセデスっていうのは、今年のロシアグランプリでも見せたように、
うん、
もう厳格にチームオーダーをやってくるチームなんですよね。
もうなんていうのかな、もう一丸となってこうね、うん、それこそドライバー二人を手足のように使って。
で、そうです。で、もうトップを走っているボッタスに対して順位を譲れっていうことを言ったりするチームなわけです。
ロシアの悲劇がありました。
はい。ですけども、フェラーリってそういうことしないんですよね、あまり。
そういうイメージないですよね、確かに。
はい。なので、そういうその采配の差も、
はい、
どうなっていくかというところがちょっとあるんですよね。
はい。
で、その辺の差で、メルセデスとフェラーリの戦いっていうのがどうなっていくかっていうところも、うん、まあ来年見物かなと。
見物ですね。はいはい。
はい。思います。で、その一方ですね。
うん、
まあ今の、現状での話ですけれども、メルセデスがですね、来年版、2019年版のパワーユニットの開発にちょっと苦戦してるみたいだという噂があります。
ほ
う。うん。で、そうなっていくと、うん、まあ、それじゃなくても今年、その、車としての戦闘力というものを比較していったときに、まあ、フェラーリ、途中でね、ちょっとその、アップデートの失敗なんていうこともありましたけれども、
はいはいはい。
車のパワーであるとかスピードという面でいくと、フェラーリが結構いいところ張ってきちゃってるわけですよね。
いやー、本当にそうですよね。
うん。うん、で、そういう面でも、メルセデスの絶対有利っていうのはもうないのかもしれないと。
確かに、もう、だいぶボトムアップできてきてる感じはしますもんね。
はい。
うん、
だから、そこでの、戦いっていうのもちょっと楽しみになってくる。
はいはい。
というところがあります。
はいはいは
い、
うん。
なので、まあ、もちろんその、フェラーリの中の体制によるところはありますけれども、
はい。
その、ハミルトンの天下という単純な予想は成り立たないのかなという。
うん
感じですよね。
はい。
はい。それから、まあ、そのトップ2チームから、ちょっと下に目を移しますと、レッドブルですよね。
いやー、やっぱり、レッドブルは、今季も注目でしたよ。うん、
はい。で、リカルドがね、いなくなって、ガスリーが入ってくるわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、さっきもちょっと話をしましたが、ガスリーだって、おとなしい子ではない。
そうですね。はい、うん。
なかなかに荒々しい性格をしている。
うん。
というガスリーと、まあ彼も若いですから、フェルスタッペンと一つくらいしか違わないんで。
は
い
は
い、
ああ。
ね、そんなガスリーと、まあね、悪ガキフェルスタッペンという、まあいわば、まあツインボーイズになるわけです。
はいはいはいはい。
うん。そんなレッドブルっていうのが、果たしてちゃんとやっていけるかと。
ちゃんとやっていけるか。
う
ん、
はい。その辺を、クリスチャン・ホーナーなり、マルコなりが、こう、うまくコントロールしていけるかどうか。
そうですね。
はい。というところが、まあちょっと見物かなと。
うん。
場合によっては、その、ね、今年もありました。その、頭を使うっていう言い方しますが、あの、はい、前を走ってね、後ろを引っ張るっていう、
うん、
そのやり合いで、その交代交代にやってるのが、ね、あの、使わせてくれたとかくれないとかっていうのがちょっとありましたけれども。
はい。
はい。まあそんなことが起きてくる可能性もあるわけで。
うん。
はい。その辺がちょっとまあ、楽しみでもあり心配でもあると。
どっちに転ぶかってとこはありますよね。
はい。
うん。
はい。それから、まあレッドブル周りで行くと、まあ、ルノーとのね、口喧嘩。
はいはいはい。
これがまあ今でも止まってないわけです。はい。で、ここではもうあんまり詳しくね、バカバカしいんで、詳しく取り上げませんけれども、
はいはいはい、
もうすでにレッドブルの方は、もうシミュレーターではもう今年よりいい成績、 いい数字がもう出てるよみたいなことをバンバン言ってるわけですよ。
すごいですよね。うん。
で、それに対して、まあ毎年のことなんですけども、はい。ウノっていうのはこの時期、来年のうちはすげえぜっていう話を毎年のようにしてるわけですよ。
なんだかちょっともう、今年はいけるいける詐欺みたいになっちゃってきますけども。はい、
で、ここ数年ないぐらいのその、パワーアップを今年は、あ、来年に関してはしてるみたいなことをルノーは言ってるので。はあ、ただまあ、ルノーの言うことなんで話半分に聞いてなきゃいけないかなと思うんですが。
そうですよ。今年だってなんかもうね、はい、あの口ぶりだったらもうちょっと上位行くのかと思っきゃ、結局この辺ですからね。
はい。うん、まあ、その辺のね、レッドブル、まあね、パートナーシップは解消しましたけど、はい、そんなレッドブルとルノーのね、まあ、口喧嘩が果たしてどうなっていくのかっていうのもちょっと楽しみではありますよね。
ちょっとした因縁になりましたからね、今回ね。
はい。そうですね。
これがどう転ぶかっていうのはちょっと楽しみではありますよ。
はい、まだお互い言ってますからね、お互いのこと。
すごいですよね、はい、もうなんか。
まあ、その辺はね、F1 関連のね、ニュースサイトなんかをちょっと検索していただくと、はい、バンバン出てきますんで。
あ、そうですか。ええ、はい。
バカじゃねえかっていうぐらい出てくるんでね。
それこそ、はい、この2チームもそのうちボーイって言われるんじゃないですか、本当に。
言われるかもしれませんね。はい。さてさて、そんな一方ですね、トップチームのフェラーリから、まあ、フルスであるザウバーに戻るという、決断をしたライコネンですけれども。
ライコネン、はい。
はい。彼もね、来年はどういう活躍を見せてくれるかっていうのが結構楽しみだったりします。
そうですね。
はい。うん、というのは、実際にフェラーリの、まあ、偉い人を務めた人が、今年半ばに実際に、ザウバーに移っていたりとか。
はい。
はい。で、もちろんね、パワーユニットに関しては最新のものをそのまま使えるであるとか。
うん。
かなりね、アルファロメオが、まあ、スポンサーと、うん、スポンサーに入ったっていうことで、かなりそのフェラーリ化が進んでいるというのがありますので。
うん。
で、ライコネンの活躍以下によっては、
はい。
案外、ジャイアントキリングがあるかも、みたいなね。
ちょっと楽しみですよね。
はい。
うん。
いうことも楽しみにしていいのかなというふうに思うわけですよね。はい、はい。はい。で、そんな中断勢ですけれども、
うん、
中断勢もなかなか面白いことになると思います。
はい。
で、なんせ、フォースインディア、ここはまあ今レーシングポイントという名前でエントリーをしていて、
うん、
このエントリーも実際来年、あ、来年じゃない、もう今年か。今年のそのレースが始まる前にまた名前変わるかもっていう話をしてる。で、
はい、
実際にどういう名前になるかわかりませんが、まあ現状ではレーシングポイントと言っておきましょうか。まあ元フォースインディアです、はい。で、そのレーシングポイントっていうのは、まあ、ランスパパに買われたということで、
うん、
がっつりスポンサーがついたわけですよね。
まあそういう、まあ、はい、今までお金がなくて宿泊しているところが、まあまあ今回こういうことがあって、割とその辺補強できましたからね。
はい。うん、で、ランスパパにしても、やっぱり、ランスを乗せるんだからそれなりにいい車作れよということで。
でしょうね。
まあ資金はそれなりに出すでしょうから。
まさかね、全然順、はい、ね、こう、順位曲がんないようなボンボロってわけにいかないですからね。
はい。ということで、もともと堅実な車を作ってきたレーシングポイントで、お金に余裕ができたはず。ということで、はい、まあどういう車を作ってくるのかっていうのがまず楽しみであるというところ。
そうですね。だから、はい、もしかしたらコスト面で断念してたあんなことこんなことみたいなのが実現するかもわからない。
はい。で、ドライバーも、まあランスはとりあえず置いといても、ペレスが残ってますから、
おお。
はい、実力はありますのでね。はい。その辺で、ちょっと面白いかなというところがまずあります。それから、今年、5位という、
うん、
高ポジションをキープしたハース、ですけれども、
はいはいはい、
こちらはちょっとドライバーが変わらなかったので、その部分はちょっとマイナスかなと思うんですが、こちらもリッチエナジーというスポンサーがついたということで、
うん、
こちらも資金的には今までよりは少し良くなってるのかなと思えるわけです。で、こちらもあのフェラーリのパーツをいろいろ使って、まあスモールフェラーリみたいな感じでやってるので、
はい、
まあ、今年のフェラーリのマシンがまあまあ良かったということを考えると、来年のハウスのマシンっていうのも、まあそういうパーツをどんどん入れてくるでしょうから。
そうですね。
まあ期待していいんじゃないかなという部分
まあ、今年1年でいろいろとその、なんていうのかな、実践的な部分でブラッシュアップされた部分もあるでしょうから。
はい。
そういったものをじゃあ実際に搭載してどうなるかっていうのは楽しみですよね。
はい。で、一方。
はい。
まあ、来年はすげえぜって相変わらず言ってるけれども。
うん。
まあ、ご存知の通り、トップが逮捕されちゃった。
はい。
というルノーですよね。
ありましたね。
はい。で、最高指導者というか、まあ、トップが逮捕されたということで、今まで通りの、その、F1 に関するそのお金の使い方であるとか、
うん、
そういうものっていうのが果たして維持されるかどうかとか、まあ、ルノは結構、あの予算はケチってるっぽいんですけど、
あ
はい。まあ、そういうところで、やや先行きに不透明感の残っているルノーが、きちっとした開発をしてこれるだろうかというところ、それはパワーユニットしかり、マシンしかりですよね。
はいはいはい、はい、
はい。ということで、今回はランキング4位を取りましたが、うん、来年果たしてその4位の位置を守れるかどうか。
そう。
何せレーシングポイントとかハースとかが控えてますから。
いや、他もなかなか予想も手強いですよ、来年は。
はい。
う
ん、
ライト
は。というところで、はい、まあその、先ほどのね、ザウバーも含め、その、4チームの争いっていうのは、ちょっと見物かなと。
三つどもえならぬ、四つどもえになる
の
ではないかというところですね。
いすねはい。で、一方、下位チームに、話を移していくと、
はい。
まあ、今年ウィリアムズは散々だったわけですよね。
泣かず飛ばずでした。はい。はい、
で、しかも、メインスポンサーのマルティニもいなくなってしまう。
うん。
うん。
どうす
ということで、ドライバーは、片方は新人のジョージ・ラッセルだし、
はい、
片方はまだその復帰は、電撃復帰はしますが、果たしてちゃんとフルシーズン戦っていけるのかどうかっていう不安もある、クビさん。
そうですね。
そして、果たして、今年のマシンのような失敗作ではなく、ちゃんとしたマシンを作ってこられるだろうか。
はい。
また、その開発をするだけのお金がちゃんと回るんだろうかと心配になるウィリアムズ。はい。と、まあ、今期ね、ホンダのパワーユニットを積んで、期待されたんですが、まあ、いろんなことがあって、最終的にはあまり振るわなかった、
うん、
トロロッソ。
はい。
ですが、こちらはもう、トロロッソの代表が、レッドブルのモルモットでいいんだという発言をしています。
すごいこと言っちゃったね。
はい。で、去年というか、今年の頭の、去年ですね。去年の頭の体制、2018年度の頭の体制では、ジェームス・キーというテクニカルディレクターを置いて、
はい。
ジェームス・キーのもと、車の開発をしていましたけど、
うん。
まあ、その、マクラーレンに移籍するしないという話があって、ジェームス・キーをちょっと下ろした形になってます。
ああ、なるほど。はい。
はい。で、もう、トロロッソとしては、テクニカルディレクターを置かなくてもいいんじゃないかと。
へえ。
というのは、
はい、
車の、まあ、いろんな部分において、
うん、
レッドブルのものを持ってくる。
はいはいはい。
という、ことを今まで以上に進めると。
ほう。
で、特に、リアの部分、リアサス周りであるとか、その辺というのは、来年のレッドブルのものをそのまま持ってくるというようなことをもうすでにトロロスは言っているので。
すごいですね。
はい。そうなってくると、
うん、
案外、
はい。
わかんないんです、ここ。わかんないんですけど、
うん、
うまくいけば、レッドブルっていうのはまあまあ、いい車を作ってくると思われるので、
はい。
その、いい車の部品を使って組み上がったトロロッソっていうのが、
はい。
どこまで来るか。
ああ、ここはちょっと楽しみですよ。
はい。これがテールエンダーで終わるのか、
はい。
それとも、ね、もっと上を食ってくるのか。
そうですね。
はい。まあ、ドライバーはね、まあ、片方は首跡なんで実績はありますから、
はい。
まあ、アルボンは未知数にしてもね、
うん、
もしかすると先ほどの四つどもえの中に食い込んでくるのかと。
はいはいはい。
いうところが、まあ、ちょっと見物である。
うん。
ということが言えるわけです。
なるほど。
はい。で、最後、やっぱりちょっと期待しておきたいのはホンダ。
まあ、とにもかくにもホンダですよ。
はい。 で、こちらは来期、まあ、今年から、2チームに対してパワーユニットを供給するという体制になるわけです。
はいはいはい。
トロロッソとレッドブルにね。
そう、2チーム体制になりますね。
はい。で、そうなってくると、今までよりも倍データが取れるようになるわけですよね。
まあ、単純にサンプルが増えますからね。
はい。で、レッドブルとの共同作業によって、いろんなこともまあ解決してくるでしょうし、いろいろ伸ばしてくることも考えられる。
これ2チームあるって多分ね、結構なメリットだと思うんですよね。その、うん、何かトラブルが起こった時に、それが果たしてパワーユニット由来なのか、あるいはその、はい、マシンに由来するものなのか、はい、やっぱりこう、1チームだけだと大変だと思うんですよ。
うん、
だけど2チームあれば、じゃあ、向こうのデータはどうだっていうことで、データを突き合わせることができますからね。
うん。
うん。
そうなんです。
そう、大きいですよね。
うん。だから、そういう面で、ホンダがこれから、まあ、いろんなデータを集めてゲインしてくる可能性っていうのは非常にあると。
そうそうそう。やっぱ1チームじゃなくて2チームに供給することのメリットって、多分、うん、想像以上に大きいと思いますよね。
はい。ただ、
はい。
ホンダの、課題は、信頼性だと思います。もちろんパワーもね、上げてこなきゃいけないですが。
はいはい。
というのは、うん、今期、メルセデスとかフェラーリというのは、年間3期という、レギュレーションを守ってやってきました。
はい。
で、一方、ホンダ、トロロッソホンダっていうのは、まあ途中いろんな、クラッシュもあったし、
はいはいはい、
あとは、その、計画的というか戦略的にね、ここで入れ替えをするとか、そういうこともありましたけれども、
うん
年間で8機ぐらい使ってんのかな？
結構投入してますよね。
はい。それを、例えばレッドブルがチャンピオンシップを狙っていくとなった場合に、
はい、
やっぱりその、パワーユニットの交換でグリッド降格のペナルティが何回起きるか、
うん、
というようなことを、やっぱり少なくしていかなきゃいけないわけですよね。
そこら辺の、やっぱり、精度、角度を上げていく必要がありますよね。
はい。だから少なくても、今年、ルノーを積んでいて、グリッドペナルティを食らったというものを下回ってこなきゃいけない話ですよね。
そうです、そうです。
うん。で、もちろん狙うところは年間3期で回していくと。
そうですね。
で、パワーを上げた新しいパワーユニットにしつつ、信頼性も上げていかなきゃいけないというところで、果たしてそれが今のホンダにちゃんとできるだろうかと。いうところは、やはりちょっと心配要素。と言っていいんじゃないかなというふうに思うわけですよね。
そうですよね。だからまあ、
はい、
2チームになるってことはさ、こう、まあメリットもあるけど、はい、大変なこともあるわけですよね。やっぱり、
うん、
スタッフをそれだけそっちにも割かなきゃいけないわけですからね。
はい。
うん。だその辺の人的リソースも含めて、
うん、
やっぱり、そう単純に喜ぶべきことでもないというか、かえって難しい状況もあるでしょうからね。
うん、うんうん。だから、まあその辺も含めてね、まあ、はい、もうあと何ヶ月かすると、また、スペインでテストが行われると思うんですけど、はい、そこで、実際ホンダがね、どういうパフォーマンスを見せるかっていうのをね、ちょっと楽しみに待ちたいなというふうに思います。
そうですね。はい。
はい。はい。というわけでね。
はい。
大体、まあ、終わったかなって感じなんですけど。はい。
いやー、しかしね、まあ、うんどうですか？こう、まあ、年間を通してみて、こう、今いろいろと、はい最後はね、マスター的展望も含めてお話しいただいたんですが、まあ、総括しますと、2018年の F1 というのは、まあ、どういうものだったのか、その辺はマスター、どういうふうに考えますか？は
い、いや、まあ、これまでもお話をしてきたと思うんですけど、
はい。
前半は本当に、わからなかった。たんですよね、うん。フェラーリかメルセデスか、ね、もしくはベッテルかハミルトンかっていうところが。
はいはいはいはい、
で、そこっていうのがやっぱり後半になってバタバタと変わっていったっていうのはやっぱりそのハミルトンの安定性とそれに対するベッテルの、うん、まあちょっと不甲斐なさというか、
はい、
ミスの多さみたいなところがあったんですよね。
はいはいはい。
だから、うん、終わってみるとハミルトンが21戦中11勝ということで、半数以上勝っちゃったわけですよね。
そうですね。
うん。 だからそこをどう引っかき回していけるかっていうのがやっぱ来年以降のね見物になってくるわけで、
はい、
やっぱ終わってみるとねこう、うん、まあスロースタートではあったけれどもハミルトンの安定性が光ったかなっていう、
うん、
なんかこうドライバーとして人としての成熟度みたいなものがやっぱ上がったハミルトンっていうのはやっぱ強いなっていう、
そうですね。まあボッタスへの心配りもやっぱりありましたしね。
はい。
あとやっぱりチーム全体としてのその戦略というか、
うん、
やっぱそういうちゃんとビジョンがある戦い方を年間通してできたのかなっていうのも思いましたね。だからまあ前回もちょっと話は出ましたけども、やっぱシーズンって長いじゃないですか。こうね。はい、20戦以上こうやって戦い抜いていかなきゃいけないんだけれども、
うん、
やっぱり個々のドライバーのスキルにウェイトを占めるような戦略はやっぱり、うん、破綻すると思うんですよ、どうしても、
うん、
ドライバー自身もどんどんやっぱりストレスね負荷かかってきますし、
うん、
だからそう考えるとやっぱり非常にメルセデスっていうのはチームとしてまあ、効率のいい戦い方ができたんだろうなとは思うんですよね、うん。
ただね、あとはその、まあ、一ファンとして、
はい、
まあ、視聴者として、レースを見たときに、
うん、
じゃあ、メルセデス的なやり方っていうのが、あとは面白いかどうかってところなんですよね。
そこですよね。だから、もう、いや、すごい乱暴な言い方すると、メルセデスの戦い方っていうのは、もう勝てば官軍、勝ちゃいいんだろうっていう、
うん、そうそうそう、
感じじゃないですか。
うんうん。
だから、どうしてもね、うん、確かにそれはその通りなんだけれども、
うん、
いや、まあ一方でやっぱ F1 って興行っていう側面もあるわけだから、
うん、
うん、その辺、ちょっとね、こう、なんかちょっと冷徹にすぎるというか、ちょっとこう、
うん、
いまいちそういう人間臭さみたいなのがないなっていうのは思いますよね、なんかこう。
はい。
うん。
だからまあその辺でね、まあ F1 の興行主自体もその F1 に対するその、まあ人気の低落傾向なんかを感じていて、どう面白くしていくかっていうところでいろいろいじっていきますけども、
はい。
まあそういうところでどういう変化が今後見られるかっていうところですよね。
だからせっかくこれだけ個性豊かなドライバーがいて個性のあるチームがあるわけだから、
はい、
もうちょっとそういうチームカラーみたいなものを前面に出して、うん、そういうなんていうのかな、もうちょっと色の見える、顔の見える F1 をやってほしいなっていうなんかこう印象もあるんですよね。だから、ロシアでの一件がやっぱ象徴的なんだけれども、
うん、
確かに勝つためにはそういう戦略もあるだろうと。でも、
うん、
じゃあレース、一個のレースとして見たときに、やっぱりそれはどうなのかなっていうのも印象としてあるんですよね。
うん、
普通にやってればだって、ね、ボッタスが勝って叱るべき戦いだったわけだから、それをチーム事情を優先して、順位をねじ曲げてしまうっていうのは、
うん、
やっぱりちょっと違和感は残りましたよね。しこりも実際残ったし、そのドライバー間でもね。だからその辺がなんかね、こう、うまいことできないかなってのはちょっと思いましたけれどもね。そんなこと思いましたね。
まあその辺はね、FIA それからまあリバティメディアのね、お手並み拝見という感じですかね。
そうですね。
メルセデスは変わらないと思うので。はい、
まあ変わらないし変われないし、
うん、
だからまあね、こう FIA みたいなそういう運営サイドがどこまでこうできるかっていう問題ももちろんあるんですけれども、
うん、
まあなんとかそこをうまいことドライブしていただきたいなっていうのはありますよね。
う
ん、
そうですね。
はい。はい。ということでですね、
うん、
2時間半喋ってますけれども。
長えな、もう。
まあ、だいぶ語り尽くしましたね。 はい。
そうですね。
はい。ということで、まあ、まだまだいろいろね、あるかなとは思うんですけれども、まず今回はね、ひとまず、はい、この辺でということで、はい、はい、マスターにはね、3回にわたりまして、本当に、うん、ありがとうございました。はい、ということで、2018年 F1 後半戦を振り返るの、後編ということで、マスターにあれこれお話をいただきました。本日のマスター、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、まあ、長い長い F1 回もひとまず、終わりましたけれども、はい、今回もね、当愚者の宮殿宛てに、置き手紙たくさん頂戴しておりますので、こちらもね、まあ、今日も私の方からご紹介をしていきたいなと思いますけれども、はい、まずは1通目、セイゴさんからいただきました。ありがとうございます。久しぶりですね。141回、142回、俺の作法選手権を聞いてということでいただきました。はにわさん、かっかさん、こんにちは、せいごです。だいぶ遅れてしまいましたが、141、142回の俺の作法選手権、楽しく聞かせていただきました。作法の募集がされていたことは知っていたのですが、なかなか思いつかず、残念ながら選手権には間に合いませんでした。しかし、お二人とネズミさんの会話や、皆さんの置き手紙を聞いているうちに、それが読み水になって、私にもいくつか思い当たるものが浮かんできたので、遅ればせながら置き手紙させていただきたいと思います。ゲーム部門。セーブデータを複数保存できる場合、大事なセーブデータは真ん中あたりに保存します。これは中古のドラゴンクエスト3をプレイしていたとき、3つ保存できる冒険の書のうち、1と3ばかりがなぜか頻繁に消えたという経験に由来する呪い、もとい作法ですということで。
なるほど。
あ、なるほどね。次。主に RPG の作法ですが、進行上やむを得ない場合を除き、主人公の家や故郷のような、いわゆる最初の街には戻らないと決めています。
へぇー。
どうしても戻らなければいけない場合は、夜を待ったり、建物の裏を通ったりして、知り合いに極力出会わないよう、潜入ミッションを遂行します。だって、威勢よく旅立った手前、2泊3日とかで帰ってきてるところを見られたら気まずいじゃないですか。ちなみにもし知り合い等に見られてしまった場合は、メタルギアシリーズで敵に発見された時の、ファンという SE が脳内で発動しますということで。はいはいはいはい。へえ、食事部門。カッカさん塩辛案件は案件を擁護できそうな作法というか楽しみ方がありましたのでご紹介を。私はおでんの具の中でゆで卵は一番好きなのですが、おでんのゆで卵はだいたい一人一個が普通ではないかと思います。ここでおでんの仕込みをするときに人数より一個多いゆで卵を鍋に入れておき、煮込み中はゆで卵の数のことは極力意識から遠ざけます。お、そしていざ鍋からお皿に盛り付けるときに、あれ？ゆで卵1個余ってる。ラッキーとセルフサプライズするのです。素晴らしい。ただ、私はゆで卵の忘却に煮込み時間の約1時間弱をかけるので、カッカさんの音速の忘却には足元にも及びませんが。最後に、今年もたくさんの面白くて懐かしくてためになって、そしてちょっとだけめんどくさい話をありがとうございました。それではまたといただきました。ありがとうございます。はい、ということで、置き手紙いただいておりますけれども。いや、はいはい、ゲーム部門のね、作法。まあ、一つ目はそうですね。これはまあ、トラウマになってると言いますか。
うん、そうだね。
まあ、なんかでもこういうことがあると、やっぱり、験担ぎじゃないけどね、真ん中で保存したくなる気持ちはよくわかりますよね。
うん。
それから、RPG の作法ということで、これは、いいですね。非常にこう、ロールプレイを徹底しているというかね。
うん。
うん、うん。ちゃんと主人公の立場になってということでね。うん、うん、うん。なんかこれも、わかるな。
でも、例えばドラクエみたいなね。
うん。
やつだと、結構ほら、最初のうちって、
はい。
城からちょっと出て、スライム2、3匹倒して戻ってって でやるじゃないですか。
そうですよね。
そういうのどうしてるんだろうね。もう無理やり次の街まで行くのかな。
無理やり行っちゃうじゃないですか。あんまり頻繁に戻ってると格好悪いかななんつってさ。焼き層買い込んだりしてさ。もうなんとか次の街を、隣町を拠点にするように頑張るんじゃないですかね。
やってんですかね。
面白いですけどね。
それって結構、お金の面、ドラクエあたりだとお金の面でも結構しんどい。
いやー、ね、大変ですよ。大変。
あれ、宿代とかも上がっていくじゃない？だんだん。
そうそう。そうですよ。やっぱり最初の街が一番安いのが普通ですからね。
だって、ドラクエ3とかだったらほら、自分家帰ればタダで泊まれるでしょ。
そうなんですよ、うんうん。それを考えるとね、どうなんでしょうね。まあでも、主人公サイドのこう気持ちになってみればなんか聖子さんのおっしゃることもわかりますけど、
ね、いやわかりますけどね、はい、ただ実際はすごいこう大変じゃないかな。
大変ですよね。確かに、はい、食事部門で、ゆで卵サプライズということでね。いやー、はい、これはねまさに僕の考えていることですよ。これはおーよかった。もういらっしゃいました、同行の市の方がね。
同行と言っていいのかな。
ただね、まあゆで卵の忘却に約1時間弱をかけるということで、
うん、
まあ私はもう音速の忘却ですから、ちょっとね、まあそこはちょっとあれですけれどもね。
まあただね、閣下のね、音速の忘却に関しては、
はいはいはい。
まあこれもメタな話ですけど、昨日たまたまね、カッカがちょっとニコ生をやってたわけですよ、久しぶりに。
やってましたね、
はいはい。そこで、まあパズルゲームをやってたんだけど、同じミスを何度も繰り返すカッカを見てたら、
はい、
あ、こういう人だから、塩辛のこと忘れられるんだなって、ちょっと理解しましたね。はい。そこはちょっと、あ、なるほどって思いましたね。はい。
なんだか、嬉しいような、情けないような、もう、情けないな、なんだか、ちょっと、そうなんですよ、はい。なんかね、そういう、なんか僕、まあ、仕事してるときとしてないときの差が激しいっていうのはよく言われるんですけど、本当になんか、何も考えてないときは本当にふぬけになってるような人なので、だからこそなのかもしれませんけれどもね。いや、昨日は本当にひどい内容でした。もう、
はい、
もうリスナーさんをイライラさせる私のパズルゲーム実況なんですけれどもね。はい。聖子さん、ありがとうございました。たくさんの面白くて懐かしくてためになって、ちょっとだけめんどくさい、ちょっとかどうかわかりませんけれどもね、そんなめんどくさい話を今年もしていきたいと思いますよ。ありがとうございました。続きまして、キリン改めヨッシーさんということで、あ、名前が変わったんですかね。はい、いつも楽しく聞かせてもらっています。キリン改めヨッシーと言います。しばらく忙しくてなかなか聞けていなかったのですが、一気に聞かせてもらいました。カッカさん、アニワさん、クシャキューファミリーの皆さん、そして大将、大将はちょっと番組が違いますけど、いつも楽しい放送ありがとうございます。で、私のゲーム作法で思い出したのですが、まず RPG ではダンジョンマップや宝箱はすべてチェックする。ボスと戦う前には余裕で勝てる状態まで仕上げる。RPG を開け込んでプレイしてみる。主にテイルス。まるでゲーセンで RPG やってるようでなかなか面白いようですよ。面白いですよ。ただこれには最大の欠点があります。とにかく疲れるので長時間プレイには向かないことですかね。そりゃそうですよね。次にレースゲームですが、主にグランツやニードフォーですが、実際の自分の愛車を選ぶ。そしてカスタムやセッティングも同じような仕様にする。それから格ゲーでは選ぶキャラは男キャラしか選ばないっていうか、格ゲーで女キャラ使う人って何なの。おっと、アマツさえシャルロットでナメプするようなやつって一体どういう心理状態なんでしょうかね。うるさいわ、それ以外ではゲームの BGM を聞きながら作業する。あと私はゲームに感動した時はマスター同様、ついつい開発スタッフさんのことを忘れてしまいますね。まだまだありますが、これぐらいにしときます。では、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャルロットでナメプするやつって、ここに一人いましたけど。どういう心理状態なんで。まあ、そんなね、深くは考えてないんですけど、ただ単純に強いから使ってたって感じなんですけど。ね。いや、格ゲーで男キャラしか選ばないっていうね。まあ、これも一つのなんかこだわりと言いますかね、作法と言いますか。
いや、もう、その辺は好みですからね。
そうそうそうそう。
あの、なんか汗臭い、こう、筋肉だるま系ばっかり選ぶ人ってやっぱりいるんだよね。
いますよね。いる、うん、いる、いる。そう。うん、もう、ね、こう、やっぱりこう、ザンギエフしか使わないみたいな人やっぱいますよね、うんうんうんうん、こうね。うん、
いや、います、います。そうそうそう、ね、一方でね、女キャラばっかりっていう人、それはいますよね。そうそうそう、
これはスタイルですからね。うん、RPG をね、開け込んでやるっていうのは、なんか、確かにちょっと面白いんですよね。うん。
ああ、はい、はい、で。
なんかね、贅沢な感じもするの、なんかこう。なんだろうね。
贅沢？
あのね、うん、ほら、RPG 的なゲーム、まあ、ゲーセンでもできますけど、やっぱコイン投入しないと遊べないじゃないですか。
はいはいはい、
なんかそれを延々と家でやってると遊べるから、あ、なんか贅沢だなっていう不思議な感覚になりますよ。
なるほど。
うん、ただね、やっぱり疲れるんですよね。
うん。
あと、レースゲームでね、自分の愛車を選ぶっていうのは、これはね、車好きな方なら確かにそういう楽しみ方もあるかな。
はいはいはい。まあ、それはあるでしょうね。
ですよね。うん、うん、うん。実際どうなんですか？僕、あんまり車のこと詳しくないけど、グランツーリスモとかって、やっぱ、うん、実際のその車の乗った感覚に近い再現とかってできてるもんなんですかね。どうなんでしょうね。
どうですかね、うん。僕はあんまりその、そもそも、
うん、
その、自分の車で、僕はもう、まあ、カテゴリーとしてはスポーツカーにカテゴライズされる車に乗ってますけど、
はいはい。
でもその、自分の車で、限界を攻めるということを基本しないから、
はいはいはいはい、
限界での挙動自体がね、
うん、
そのゲームとその実写でどの程度一緒かっていうのは正直わからないんですよね。あの、さっきと行くわけじゃないので。
はいはいはい。そうですよね。
だから何とも言えませんけどね。うん、まあ、限界の下でこう走らしてる分にはどんな車も大して変わりませんから。
まあ確かにね。
うん。
まあね、首都高バトルするならいざ知らず、やっぱりね、うん、運転のスタイルがもう全然違いますからね。
普通にね、うん、制限速度で走ってとかっていうんだったらね、そんなに変わりませんからね。
確かにね、そうですよね。うんうん、うん。なるほど。キリン改めヨッシーさんということでありがとうございました。またよろしくお願いいたします。モクレンさんいただいてます。新年明けましておめでとうございます。おっと、早いですね。東海地方の正月は風が穏やかで日差しもあり、うん、風も治った木蓮です。マスター閣下はどのようなお正月をお過ごしでしょうか。ということで、夏に相談の置き手紙をしたまま半年が過ぎてしまいました。その結果報告をしなければとキーボードを叩きました。そう、キャリーちゃんのライブの件です。
あ、はいはいはい、ありましたね、
うん、そうそうそう。その時にマスターからのいろいろな提案をいただきまして、面白く拝聴しました。当日を迎えるための勇気をもらい、ありがとうございました。そして時が過ぎ、いざ現地に。普通だ、いや、たまにユニークな人がいるけど、とどのつまり地味でした。結局のところ不安は気運に過ぎませんでした。参加感を出すためにちっちゃくフリフリをつけていったんですが、無駄に終わりました。これで人生の壁をクリアしたのは二度目です。そして人生の伴侶にこの場を借りて感謝したいと思います。のろけだし、本人は愚者の宮殿は聞いてもいませんけど、一度目は東方神起でした、ということで、ああ、いろいろチャレンジしてるんですね。で、パフュームもその後に行っちゃいました。なんだ、なんか女子高生みたいなノリだなっていうことで、足ばっかり見てましたって、これマスターの後輩の話ですよね。はいはい、いやーわかる、本当にそれですね。この二つに参加して思ったことがあります。この子たちはアイドルなんだなって、当たり前のことかもしれませんが、僕は初めてでしたので。正直若い頃に行きたかったですね。最近は芸能人の皆さんが名古屋へよく来てくれますが、名古屋飛ばしの時代がありましたということで、名古屋飛ばしというのは、ライブに行くと今でも結構ネタとして口にするんですよ、アーティストの皆さんが。名古屋の人は厳しいって。ここのところをネズミさんに聞きたいですね。ネズミさんの地元でもありますが、外側から見てどうなんでしょうかと。それからネズミさんがどこかの回で力説していた、VR はしばらく生の演奏を超えられない的な意見に賛同するとともに、眼前に目の前にオケのいないライブは私にとって一つの楽しみを奪われた感じがするんです。こいつらのカラオケを聞きに来たのか俺は、となってしまう。めんどくさいおっさんになっているようなのです。 ここら辺は皆さんはどう考えますか？その子たちが見られれば外野はどうでもいいんでしょうか？私の妻は野鳥観察するのかというような双眼鏡を持っていくので、なかなかの迫力でアーティストの方たちが見えます。当然にオケの皆さんもバッチリ。離れたところのエンジニアさん、カメラさん、照明さん、案内スタッフさんもね、こんな楽しみ方している人は周りにいないようなので恥ずかしいですが、そこら辺は一期一会で割り切ってます。今年はフルオーケストラを見に行きたいと思っていますが、双眼鏡はまずいですか？今度ネズミさん教えてください。拡張現実。AR の演出が今回のPerfumeのライブで感じることができましたよ。双眼鏡で覗くと迫力満点。紅白でその一部が放送されていましたが、テレビでは再現できていなかったです。おー、なるほど。以上で報告終わりです。長すぎますね。途中は割愛してください。ほとんど読んじゃいました。さて、今年も楽しみにぐしゃの宮殿を聞いていきますので、お体に気をつけて頑張ってください。では本年もよろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、モクレンさんね、以前ちょっとご相談のね、メールをいただいておりまして、まあ、奥様とね、ライブに行くことが、まあ、あるということだったんですけれどもね。
はい、はい。
うんうん。で、その中で、こう、まあ、奥様が、こう、キャリーパミパミのね、チケット取ったからっていうことで、まあね、一緒に行くことになってっていうことで、まあ、どうこの現実に向き合えばいいのかみたいな話を確かされてたと思うんですけれどもね。うんうん。でも実際に行ってみたら、まあ、普通でしたということで、そんなに、心配は急に終わったということでね。まあ良かったなと思うんですけれどもね。うんうんうんうん。でもね、なんかこう、すごいいいですよね。こう、自分がもし一人だったら絶対に行かないであろう、キャリーパミパミュとか、あとは東方神起ですか？そういうライブに足を運んで、で、いろいろとまあ、発見があるというか。まあ、これもやっぱりね、奥様の、その、まあ、ご趣味と言いますかね。うん。に付き合っているからこそ、やっぱ得られる体験だと思うんで。うん。こういうのでもいいですよね、うん、なんかね。こう。まあ、半ば、
そうですね。
無理やりという、うん、無理やりとも違うんでしょうけども、ね、一人では絶対行かないような、そういうライブの体験ができるっていうのはね。
うん。何回でしたっけ、まあ、結婚とオタ生活みたいな話したじゃないですか。
既婚者とサブカルチャーみたいな話しましたよね、
うんうん。あの時もね、こう変わっていくことを楽しむみたいな話はした記憶があるんですけどね。
そうですね。うんうん、うん、そう、だからそれにやっぱり一つ連なるお話かなと思いますよね。
うん、そうですね。
うん。あとはね、まあ、そうですね。途中でまあ、皆さんはどう考えますかということで、まあ、VR の話が出てきましたけれども。
うん。
まあ、僕も、あれですよね。別に、その、ネズミさんみたいな専門家ではないですけど、やっぱり、生のやっぱりライブ、まあコンサートとかも含めて、にはやっぱり、まだまだ VR は、いくら技術が進歩してるとはいえね、まだまだ追いつかないだろうなという実感は正直あるんですよね。うん。で、うん、これはモクレンさんも書いてますけど、やっぱり、ああいうライブって、おっしゃるように、まあ、スタッフさんがもう本当にいるじゃないですか。演者さんの他にね。で、そういう、やっぱりこう、コンサートとかもそうですけど、そういう普段テレビとかで映してると絶対見えないような部分もまあ、普通に見えて、なんかそういう、全体としてそういう一つ、こう、エンターテインメント、作品を作り上げていくっていうダイナミズムがやっぱり、これはやっぱまだまだ生のそういうものでないと味わえないところがあるかなと思いますしね。うんうんうん、
まあ、あれですよね。その、今のそれこそ VR っていうものが、
うん、
その我々の、まあ、五感のうちの視覚だけだからね。
そうなんですよね。
まあまあ、まあ、聴覚まで含めて二つか、
うんうんうんうん。
だから、やっぱりね、コンサートでも何でもそうですけど、その、視覚、聴覚以外に感じるものってやっぱりあるわけじゃないですか。
あります、あります。
うん、ね。やっぱりそこがまだね、その、VR では表現できないからね。
うん、うん。
うん。それはやっぱり違いますよ。
空気感みたいなのもあるんですよね。こう、うんうん、私なんか結構落語が好きでやっぱ寄席行きますけど、やっぱプロだなぁと思うのは、やっぱその時のお客さんのツボというか、年代とか、そういうものをきちんとこう、汲み取って、受けるネタをやっぱり、落語家さんって選ぶんで話をするんですよね。
うん。
そういうなんか全体の雰囲気みたい なものっていうのはやっぱり個々の VR では絶対に感じられないものだし、
うん、
うん、まあそれは多分ね、落語に限らずこういうコンサートでもあると思うんですよね。うん、
はい、
うん、だそういうところを考えるとやっぱりね、うん、まあ VR には VR のもちろん良さはあるんだけれども、
うんうん、
まだまだそういうライブにはかなわない部分いっぱいあるだろうなと思いましたけれどもね。うん、
はい。
あとは何ですか？ちょっと今日ね、ネズミさんいらっしゃらないんであれですけど、後で聞いておきますけど、双眼鏡ですかね。オーケストラとかだと双眼鏡ってあんまり確か見ないんですよね。
でもほら、オペラグラスっていうぐらいでさ。そうそうそう。
オペラグラスはあるんですよ。
オペラグラスはあるじゃない？
うん。
うん。
だよく見かけるのは、だから、折りたたみ型のオペラグラスとかを持って、うんうん、
まさにね、オペラのためですからね。
そうそうそうそう。ああいうものを使うっていうのは、うんうん、まあ、全然違和感なく、うんうん、いいと思うんですけど、さすがに野鳥を見るような双眼鏡でガッと構えるっていうのはあまり、私もクラシックのコンサートでお目にかかったことはあまりないですけれどもね。
うん。
うん、まあ、それが果たして許されるのかどうかっていうのは、ちょっと今度ネズミさんに聞いておきますね。はい。ということでね、木蓮さん、ありがとうございます。このようなアンサーメールをね、まあ、今回いただきまして、ありがとうございました。今年も一つよろしくお願いいたします。ということでね。はい、G メール最後になりますね。はい、
はい、
初めてですかね。ヒーローの夢さんと読みするんでしょうか。はい、
うん、
ご紹介したいと思います。はじめまして、ヒーローと申します。かなり初期から聞くだけのリスナーを続けてきましたが、何を思ったかメールでエールを送りたくなったので少し書いてみました。マスターの声と話す内容には共感することが多く、 F1 もゲームも興味が薄いのですが、深い知識と熱いのに分かりやすい語りは楽しく、仕事中のお供に聞かせてもらっています。ですので絶対自分の意見を言いたいマンのカッカさんに話を途中で奪われると少しイライラしたり、ゲスト会で存在が消えていたりするとがっかりします。作法選手権はゲスト会にもかかわらず三者均等に喋っていて聞いていてとても楽しかったです。もっとマスター率が上がるといいなと思いつつ、また1位リスナーに戻りたいと思います。文章を書くことに不慣れで取り留めもない、多分申し訳ありません。いろいろ言いましたが、配信をいつも楽しみにしています。それではお時間いただきありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
要約すると、カッカちょっと黙っとれっていうことでしょうかね、これはね。はい、大変失礼をいたしました。まあね、やっぱりマスターあってのこの番組だと僕は本当にこれは冗談。抜きに思ってはいるんですけれども。
カッカっての、ぐしゃきゅうじゃないですか。
やめましょうよ、こういう茶番は。
いやいやいや
いや。いや、ただ、私にとってはちょっと耳の痛いメールではあったんですけれども。まあ、うん、でもおっしゃることは確かにその通りなんでね。うん。まあ、私が本当に、なんて言うんですかね、こういう悪い癖なんですけどね、収録してると沈黙が怖いと言いますかね。なんかとりあえず思ったことを喋らなきゃみたいなところが確かにあるんです。実際に。だから、ね、少し本当は間を持てば、もっとマスターとかゲストさんのお話をね、聞き出せる機会ってやっぱりあると思うんですよ。それを僕が潰してしまってるっていうのはね、ヒーローさんのご指摘の通りだと思うんで、ちょっと反省ですね、これはね。うん。まあ、でもね、ただこういうやっぱり耳の痛い置き手紙と言いますか、をね、いただけるのもまあ、本当にありがたいことで、まあ、それだけやっぱ楽しみに聞いてくださっているからこそだと思いますんでね。私としてもこういう気づきのあるメールというのは本当にありがたいなと思っておりますよ、これは。本当に。ありがとうございます。はい、どうですか？非常に多分この方はマスターファンだと思うんですけれども。
はい。いや、そう言っていただくのは非常にありがたいですけど、
うん、
まあ、ね、なんて言うんですか、この、愚者級っていう場の持ってるカラーみたいなものって、やっぱりもう140回やってきて、
はいはい、
ある程度こう、まあ、僕と閣下の間には、ある程度その、なんて言うの、その、呼吸みたいなのってある程度出来上がって、できちゃってる部分があって、
うんうんうん、
だからそういうバランスになってる部分はあるから、
はい、
まあなかなかその マスター率が上がるといいなっていうのは、まあ僕にとってはね、嬉しい話なんですけど、どうかな、それをあんまり意識しちゃうとまたどうなのかなっていう部分が正直こちらとしてはあるのでね。
確かにね。そうそうそう。う
ん、だからまあ僕らなりにやっていきますんで、まあこれからもよかったら聞いてくださいっていう感じですかね。
そうですね。はい。
はい。
まあ、なんていうのかな。まあ、僕自身はね、ちょっと、はい。気づきもあったんでね、少し気をつけようかなと思いましたけど、うん、多分ね。
あと、
うん。うん。あ、どうぞ。
あと、まあ、僕はね、めんどくさがりなんで。
うん、はい。はい。
まあ、よくご存知だと思いますけどね、もう、初期からのリスナーさんだということで。
もう、めんどくせーっていうね、はい、しょっちゅう言ってますからね。はい、そうなんですよ。うん。
はい。
まあ、なんだかんだであれですよ。今年でマスターとの付き合いも10年になるみたいで。ねえ。
ねえ。
本当に。
ひどい話ですよ。本当に。
お前のせいでみたいな感じで言われてますけど。まあ。
これで未だにね、一回も会ったことないって言うんだから。
面白いですよね。ね、本当に。そう。我々の直接会ったことのある共通の知人は何人もいるんですよ。
うん、そうそうそうそう。
そう。うん、だけど、当のマスターと私は会ったことがないっていう。
会ったことがないんだよね。
そうそう。顔もわからないっていうね。
そうそうそう。
そんな不思議な関係ではあるんですけれども。
うん、
まあね。今後もね、多分あんまり、こう、スタイルがガラッと変わることはないかなと思うんですけれども。
うん、うん。
ちょっとただね、ご指摘いただいた点を、私個人的にはちょっと気をつけたいなと思いますんで、ありがとうございましたということで。またね。まあ、
うん。
はい。
まあ、音速で忘れると思いますけど。
はい。ちょっと、塩辛と一緒にしないでくださいよ。ヒーローの夢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはですね、ツイッターリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきから、いくつか、抜粋で、ご紹介をしたいと思います。もちろんすべて私どもお目通しはさせていただいております。いつもありがとうございます。1つ目、ヘビレオさん、聞こえますか？聞こえますか？カッカさん、今あなたの心に直接呼びかけています。トリガー制作はグリッドマンです。ゾビランドサガはユーリオンアイスのマッパ制作ですってことで、これ僕間違えてましたね。逆に言っちゃった気がするのよ、これ。そうそうそう。ご指摘をいただいたということでありがとうございます。
は
い、
まあ、愚者級にはよくあることです。
そう、こんな調子でね、ほんと曖昧な知識でね、喋ってますね、はい。すいませんでした、もう、本当に。なんとなくな、うん、頭では分かってたつもりなんですけど、口をついて出てきたのが逆だったっていうね。はい、大変失礼いたしました。ね、終わってしまいましたけれどもね。ゆたもんさん、144回拝聴中。オレンジボール、確かに F1 ではレアですね。自分が最後に見たのは2009年イタリアグランプリで、序盤にフロントウィング壊したまま走っていた BMW ザウバーのクビサに対してでした。おお、またクビサ出てきた。ウェックなどの耐久レースではたまに見かけますが、F1 の場合は旗を出される前に自分で止まることが大半かとっていうことで。
そうですね。
これはフラッグの話ですよね。
はい、そうです。
はいはいはいはい。まあ確かにそうですよね。普通にやっぱり、ね、やってれば、だいたいフラッグ出される前に気づく場合が大半なんでしょうから。うん、うん、うんうん。
まあね、ウェックみたいな耐久だとちょっと接触して壊したっていうところをこうガム手で貼って、また出てったりとかがあるんで。
はい、はい、はい。それだとやっぱりこういうね、オレンジボールのフラッグもまずいぞってことで意味があるのかもしれませんけれどもね。うん、
はい。
なるほどね。はい。ありがとうございます。もう一ついたパンさん。それ以上毎度毎度愚者の宮殿の F1 回は内容が濃ゆい、ということで今度お姉ちゃんにモテるかも豆知識のコーナーでカーナンバーについてなんていかがでしょうということで今回これをね、採用させていただきましたよ、
はい、そうです、はい、
ただの数字かと思いきや途中から固定ナンバーになったりして意外といいネタになるのではないかと思ってみたりといただきました。どうもありがとうございました、
はい、早速いただきました。
早速使わせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。大ボスさん144回拝聴、フェイトグランドオーダー FGO のガチャやカンコレの堀にまつわる記憶忘却は一種の祈り、これは、R の方のプレイですね、
うん、
はい、の所作ですが、カッカのはただのプレイの L の方の プレイですね。かと。似て非なるものですね、ということで。一緒にすんじゃねえっていう、うんうん、ご指摘でございまして、
はい。はい。
まあ、確かにそうですよね。なんていうんですか。物欲センサーにまつわるお話だったかと思うんですけれども、うん。まあ、私のは、プレイ、まあね、確かに、そうですね。少なくとも塩から埋めてなんか祈ってるわけじゃないですからね。うんうんうん。似て非なるものというのはご指摘の通りかなというところでしょうか。うん。ニキさん。はい。画像付きでいただきましたよ。そういえばコミケで愚者の宮殿案件の同人誌を見かけたので買ってしまったということで、これすごいですよ。うさんくさいドリンク全46本飲み比べということで。クソドリってやってますね。クソドリ通信総集編っていうこと。やっぱりね、
うん、
こういうのが好きな方いらっしゃるんですね。うん、
そうみたいですね。
すごいですね、うん。アメイジングフレーバードリンクって書いてますからね。すごいな。ジダラキサイさんが微妙に反応しているのはちょっと怖いところなんですけどもね。うん、はい。誤解なきをいつも言っておりますけど、別に僕はマズドリが好きなわけではなくてですね。
うん、
ね。はいはい。個性的なドリンクには興味をそそられるんだけども、決して、マズドリを好んで飲んでるってわけじゃないですからね、そこだけはちょっと一つ。運動するキノコさん。最新回拝聴中。のっけから取り上げられて、ドキドキしつつ、ロシアレース解説後のオコンに対する言及の荒れさ加減に台所で声を出して笑ってしまった。マスター意地悪ちなみに私はマックス推しなので、エステバンは到底許せないまま年を越しましたということで。はいはいはいはいはい。
はい。
わかりますね。うん。まあ、ちょっとオコンはあの時は本当チューブラリンでしたからね。もう一つ運動するキッコさん、はい。メルセデスのロシアの一件については今思い出しても大変後味が悪かったし、バルテリが一体何杯のビールでその苦さを洗ったのかに思いを馳せるとなんか辛くなる。あの後お決まりのようにバルテリを犬扱いするツイートを山ほど見たけれど、あれほど気分の良くないものもなかったなぁ、ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、あれですよね。運動するキノコさんというと、中編頭で取り上げたんだけど、お名前をね。
あ、そうだったんです。
ご紹介してなかったんです
よね。大変失礼しました。うん、運動するキノコさんの、置き手紙をね。そう、導入でご紹介したんですけど、はい、ちょっとね、お名前がまあ、ちょっと、すいません、ちゃんとご紹介できていなかったようで、大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。はい、さて、ということで、まあ、うん、メルセデスのロシアの一件ということですけれども、やっぱりこれはね、ちょっとした事件でしたからね、
まあ、今年に関してはですね、
はい。
まあ、そのロシアの件もそうなんですけど、
うん、
やっぱりアゼルバイジャンでちょっと今年のボッタスはちょっと味噌がついた感じがあって、
はいはいはいはい、
トップを走っててパンクしたやつですね。
ああありましたね、うん。
うん。で、やっぱその後もこういまいちパフォーマンス的に上がってこなかったんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、まあ実際。今日は言いませんでしたけど、
はい、
シーズン終わった後で、うん、ボッタスがもうこのまんま消えてしまいたいっていうコメントをしてるぐらい、
ああ、はい、はい。
やっぱちょっと落ち込んでるんですよね。
だから
やっぱり本人としても乗れてなかったし、運もなかったしっていうのがあったんで、
う
で
ね、
まあちょっと気の毒でしたね。
そうですね。
はい。
本人もやっぱりいろいろと思うところもあったっていうところがあるでしょうからね。まあ、なかなか、それが、まあ、メルセデスっていうチームといえば、それまでなんですけれどもね。うん、はい。ニーリさん、写真付きでいただきましたよ。これは愚者級案件ということで、また個性的なドリンク出てきましたね。
うん。
まあ、この、味噌コーラってのもまたすごいですけども。
すごいですね。
うなにコーラはね、これは飲みました、これは。これはね、
うんうん、
飲んだ。
飲みましたね。
八橋京都コーラ。これもなんか紹介した記憶があるな、なんかな。なんでもコーラにすりゃいいってもんじゃないと思うんですけれどもね。もう、なんでこういうの作るんですかね、本当に。不思議です、僕は。ジドラキサさんコメントついてます。うなにコーラはもう通り過ぎており、日記が苦手な閣下には、八八は遅れませんので、味噌探してみます。探さなくていいですからね、ほんと。 黒柳小鉄さん、写真付きで、たまには中古屋に顔を出してみるものですね。やったーということで、何かと言いますと、これはプレイステーション版のタクティクスオーガーが、をどうやら購入されたということでね。はい。アートディンクがね、作ってるんですけれども。まあ、作ったというか、移植したのかな。
う
ん。ぜひ遊んでみてください。はい。名作でございます。最近ちょっと大間話してないなと思ってて、こう、愚者級で。
うん、そうですね。
そろそろまた何かテーマ見つけて、大間バトルの話したいなと、個人的には思ってますけれどもね。
はい。
はい。またあとは、プレイしてみて何かね、感想とかレビューがあれば、ぜひ愚者級に寄せていただければ、我々とても喜びますので、よろしくお願いいたします。はい。今日はこんなところでしょうかね。はい。
そうですね。
愚者の宮殿では、お便り社音企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にガパスを進呈、ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、グッズが微妙に増えておりますので、いかがでしょうか。本日もたくさんの置き手紙をありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、長い長い長い、2018年 F1 後半戦振り返るも、やっとゴールにたどり着いたということでね。
はい。
この辺で終了して、あとは長い冬眠に入りたいと思います。
いやいやいや。そんなこと言うとまたヒーローさんががっかりしますから、あれですけど。
はいはい。
まあ、何ですか、年明け1回目の愚者の宮殿になったわけですけれども、まあ年末年始ね、まあテレビなんかもいろんな特番が組まれたり、しててね。で、なんか今年は紅白がすごかったって後から聞いたんですけど、僕全然見てないんですよ。
いや、うん、僕も見なかったんですよ、ね。
ああ、本当ですか。じゃあ、うん、あんまりだから紅白ああだったこうだったって話はできないんですけど。まああんまりね、こう、なんていうのかな、お正月の特番ってそんなに僕、興味がないって言ったらあれですけど、
うん、
まあ、大体スポーツ見ちゃうんですよね。
はいはいはい。
新年だとニューイヤー駅伝ってやってますけど、あとは二日目だとね、まあ、箱根駅伝ってあって。
はいはい。
で、子供の頃はさ、ね、マラソンとか駅伝って何が面白いのか正直よくわかんなかったんですよ。
うんうん。
対してね、画面が派手に動くわけでもないし、
はいはい。
ね、抜く抜かれるなんていうのもたまにあるかないかぐらいじゃないですか。
うんうん。
だから、ね、なんで大人は夢中になって箱根駅伝見てるんだろうって思ってたんですけど、なんか大人になってみると、はい、駅伝って面白いねってこうなっちゃいますね、うん、不思議なもんでね。いや、まあね、僕なんかはやっぱ自分の出身の大学が出てたりするんでね、応援したくもなるんですけど、今年は本当に散々な成績でね、もう、駅伝は負けるわ、裏でやってるラグビーは負けるわ、でも、あまりいいことのない、お正月のスポーツでしたけれども。マスターはいかがでした？この辺は。
いやー、今回はね、まあさっきもちょっと、枕で言いましたけど、ちょっとね、親の関係でバタバタしてたんで、うんうんうん、あんまりテレビ見られてなかったんですけど。
はいはいはい、そうですね、はい。
うん。だけど、何見てたかな？年末はね、初めて笑ってはいけないを見ましたね。
ああ、はいはいはい。
うん。
テレの。
振り返りは今までも見たことあったんだけど、ちゃんとっていうかその、オンタイムでは初めて笑ってはいけないをちょっと見たかな。
はいはいはいはい。
うん、あとは、年明けてからはですね、駅伝は確かにやってるのは認識してたけど、
うん。
なんだっけ？あ、あれだ。ギボムスの、なんか振り返りの一挙放送をやってたんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
うん。で、そっちを嫁と見てましたね。はい。
ああ、なるほどね。
そんな感じですかね。
はいはい。
あとはまあ適当にゲームやったりしてましたかね。はい。
Eテレで深夜にやってた、深夜で夜にやってた、うん、ネット文化みたいな振り返るみたいな。
はいはいはい、うん。あれね、録画はしたんだけど、まだ見てないんですよ。
そうなんです。僕も録画してるんですけど、まだ見てないんで。
いや、あれ見たらさ、
うん。
絶対俺たちのことだからさ、絶対文句つけたいとかあると思うんだ
よね。そうなんだ。あれが出てないとか、これはこうじゃないとかさ、
うん、
絶対めんどくさい感想でできそうな気がするんですよね。
うん、
うん、うんうん。まあね、 ちょっとまあ、まず一回は見てみて、どういう感想を持つかちょっと後で、じゃあマスターと共有したいなと思いますけれども。
そうですね。はい。はい、
さて、そんなね、愚者の宮殿次回なんですけれども、
はい、
まあ先日ね、ちょっと、ヤフーニュースにも出てましたけども、まあ、出版不況を叫ばれて随分長いんですが、いよいよその書店の数がね、もう最盛期に比べて半分以下に減っちゃったよなんていう、まあ非常に暗いニュースもありましたし、あとはまあ、前回でしたか、八戸のね、市営書店のお話もちょっと話題に出てたかと思うんですけども、まあちょっとね、一回じゃあ、そんな書店っていうのはどういう、まあ、ものなの、どういうものなのかというと変ですけど、いろいろと多分ね、一般の方には分からないご事情があると思うんですね。例えば本の流通の仕組みってどうなってるのかっていうね。まあ、よくなんか本って返品できるから、ね、本屋さんっていいですね、みたいな話もされるんだけど、まあ、実際にはなかなかそう単純な話でもないし、あとはまあ、よく聞かれるのはね、ネットで注文すれば早いのに、書店で本注文して2週間ぐらいかかるのなんでみたいなこと言われるんですけど、その辺の、まあ、書店の流通の仕組みに、まあ、いろんな大疑問があると思うので、そういう疑問に、まあ、書店のせがれである私がちょっといろいろとお答えしてみようかなということで、そういう書店の仕組み大疑問と題しまして、お話をしていきたいと思っておりますですよ。
なんか別メディアでそんな話を前に聞いたことがある気がするんだよな。
それこそ昔ニコ生でね、100回やったんですよ、うん、シリーズで。そういう感じの話を ね、
やってましたよね、なんかね。
ちょうど100回で終わったんですけどね。
焼き直しかな。
当時の資料焼き、いやいやいや、ちゃんと最新事情を踏まえてやっていきたいと思うので。まあ、はい、もしね、間に合うようでしたら、本や書店、あるいは出版にまつわる疑問、などありましたらね、寄せていただければ、間に合うものはすべてお答えしていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひこちらの方もですね、お寄せいただければと思います。はい。ではですね、はい、本当にね、3回にわたりまして大変長かったと思うんですけれども、うん、ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、昨日、1年ちょっとぶりにニコ生でゲーム実況したんですが、もう配信の設定をすっかり忘れていて、放送をしようと思い立ってから1時間ぐらい、設定をいじくっていたカッカと。
はい、私こと、今回の収録前に、何ですか、豆知識コーナーのことをすっかり忘れていて、始まる前30分で用意をしたハニワでした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォーム、または Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。